はい、ということで底辺文化系トークラジオ29歳までの1第、319回ということでございますね。はい、どうも、寒い日々が続いておりますが、部長の山田です。
金内武夏アニメーションです。
はい、
あどうもレイトです。
あどうも高島です。
はい、どうもどうも、ということでございますね。いや、
あ明けましておめでとうございます。
あおめでとうございます。
そっか、前回ってなかったレイトさんいなかったから、うん、そう結構、うん、今日、はい、読むメールが結構あるんですね。だから多分
今週読んでないですね。
神回メール1通とあと、うんうん、普通オタ1通と、あてあてか普通オタじゃないな、まとめると、前回前々回か、このポッドキャストの年間ベスト出したと思うんですけど、
うん、
2020年のね、うん、その映画ベストにギリギリ間に合わなかったメールがと、まあベスト回の時に出たワーストの作品について、まあ、ちょっと見たリスナーさんから、うん、いやそんな悪くなかったと思うんだよっていう、メールが1通と、あと、あれですね、普通に神回あの2020年のこの回良かったよっていうメールが、来てますので、うんまあ、ちょっとそれを読んでっていう感じですかね。
はい、
はい、そしてまあ、まあねそうもういよいよねなかなか新作映画がこう玉、うん、がない状態になってきて、こうなんすかねやっぱこう、うん、映画館には、まあ、行きたいっていう感じはありつつちょっとなみたいな気持ちもあり、うん、なんかめっちゃ行きたいって映画だったら見に行こうって思ってるんですけど、
うん、
なんかねこうめっちゃ行きたいっていうほどの熱量の作品が今そんなになくて、
まあね、
聖なる犯罪者、
はいはい、
あれだけちょっと結構行きたいから行こうかなと思ってるんですけど、
うん、なんかあれ見てきましたよ、うん、昨日あの映画館昨日初めて今年入ってから行って、はいはい、ズーム見えない参加
者、ああ、
なんか、うん、なんかなんだろう、でもあれでしたね、別になんかそんな行き急いで見に行くほどのものではなかったんですけど、
まあ、なんかその行き急いで見に行く問題で言うとやっぱりこうエヴァンゲリオンのねやっぱ新劇場がさ、いやまあもともと1月23日公開で、いやこれこう、あちょっと待って、
はい、なんか女性が、
女性じゃない、ここにある
女性が、
山田くんの家に女性が女の影がちょっとちらついて物合わせが始まりましたね。ちょっとそういうことそういうことやり始めちゃって、うん、
はい、
なんかはいはい、
あ横にあるちょっとねBluetooth スピーカーが あることに全く気づかずにですね、うん、勝手に反応して今喋り始めましたが、まあ、
ヘイシリ的なこと言ったのか、
うん、何なんですかね、そうなんかひよこの形してるんですねそいつがね、なんかすごい、うん、ちょっとびっくりしましたが、そんなことを言っといてそのなんかエヴァンゲリオン新劇場版やったらどうしようみたいな、これはでもまあ見に行きたいよなと思いつつ見に行ったらやばいよなみたいな、うん、感じでしたが、まあ延期になりましたね、
うん、なんか、
はい、
もうすごい待ってるじゃないですか、いやもうただでさえ待ってるのに去年公開予定だったのが延期になってとかだったじゃないですか、
はいはいは
い
は
い、でもなんかいざ本当に公開になるよって言われた時に、でもなんかせっかくだから見直したりとかいろいろ、あなんかまた女の影が
ひよこのくせに女の声出すんだね。ひよこの声出せよ。
そういやなんかこうね改めて見直したりとかなんとかするよなとか思ってた時になんかいやでも新年からこうエヴァ見続けるのもしんどいなって思ってたところだった。なんかちょっとこう延期になったら延期になったらちょっとだけほっとした 気持ちになったりもしたんですけど、うん、あまだもうちょっとだけ時間あるわみたいな、
こうでも不思議なもんでね、なんかまあこれで、まあでも僕も同じような感じで、まあ、エヴァンゲリオン予習する時間ができたわけなんですけど、
うん、
なんかねもうちょっとテンション的にね、エヴァンゲリオンをそんな全力で予習するほどエヴァンゲリオンに対する情熱が今そんなにないっていうねそういう問題もあって、うん、いやなんか前作9ぐらいちょっと見返そうかなと思ってるんですけど、ちょうど、うん、あのサブスク入ってますね、いろいろね、うん、入ってて見ようかなと思ってるんですけど、そうなんかねこれテレビ版からなんか見返すのもなみたいな、結構なんかでもあれじゃないですか、なんかエヴァンゲリオンの考察系のなんか動画とか、いやここはテレビ版のあの、うん、あのなんだ使徒がどうとか、テレビ版から15年後っていうのがここの15ってことなんですみたいな言うじゃないですか、
うん、
いやそんな見ないんで分かんないですけど、
なんかでもなんかもうちょっとそれが触笑気味というか、なんか、うん、そうあそうそうみたいな気分で、そう何とも言えない気持ちですが、まあでもね、はい、どっちにしろちょっとこうなんだろう、ちょっとケリをつけなければいけないエヴァンゲリオンに関しては感じがするので、
うん、
なんかでもなんだろう、もうなんかこうかつてほどエヴァンゲリオンみたいな気持ちがそんななくて、
うん、
なんか、うん、
まあね、そうなんか、ね、まあ、一回待ちすぎたっていう話がある、うん、ちょっと
そうなんですよね、うん、そうっていう、はい、な苦にもつかない件でした、うん、はい、でもなんかね、もしかしたら新劇場版やったらさ、映画館結構なんだろう、多分鬼滅以降あんまりそのお客さんめっちゃ入るって球があったわけじゃないからさ、
うん、
多分ちょっと次の救世主じゃないけどさ、ちょっと劇場存続のためのね、なんか一手みたいにはなったかもしれないけど、やっぱりちょっとこれで延期されちゃうとね、本当にまあ未だに無限列車ですからね、うん、映画館で、まあね、
逆に言うとそんだけ人が集まるよってなった時にちょっと責任取りきれねえなってなったの
かもしれないですね。まあそれはね、うん、そうですね、はい、まあちょっともう ね、まあ、エヴァンゲリオンが延期になったんだったらもうオリンピックは中止でいいんじゃないかなっていう気が、ね、してますけどね、うん、まあでもあの唯一僕はあの四つ鳩っていう漫画のね新刊がね今度出るので、まあちょっとそれだけを楽しみに生きていこう。
何年ぶりですか？
2月27です
2年3年ぶりじゃないですか。
えだって前回なんか最新刊出たからっつって撮ったのが前、その前
と3、4年前とかです
。そう、僕と武木さんとあとあれですね、朝さん3人で確かに、
あれレイトさんいなかったっ
け？いやいたいた、
あいたの、そう4人で撮りましたけど、うん、そうもうあれからねもう3年というか、ね、うん、2年ぐらい経ってるのでまあでもエヴァに比べたら可愛いもんでっていうねね、うん、ございますが、はい、まあ、はい、よもやまはどうでもよくて、はい、本日はですね、まあ、今話してるちょっとなかなか映画館行くのもね、なかなか難しかったり、なんかなんだろう、ちょっとみんなで見に行ってとか、あと、うん、あるいはなんかなんだろう、あのリスナーさんに見たんでぜひみたいなこともちょっとしづらい状況でもあるので、まあ、ちょっと今回は、今回とか、まあ、また次回とかもかもしれないですけど、まあ、ちょっと配信の作品で行こうかなということで、うん、本日はジョージ・クルーニー監督作品の、ミッドナイト、Netflix オリジナルミッドナイトスカイについて喋っていこうと思いますが、まあ、その前にちょっとメールをね、
はい、読もうかなという感じでございますが、じゃあまず去年の、もらってたんですけど読めなかったベスト回からいきますかね。
はい、
なんか多分、
はい、
あれそこから読むのが一番、
放送中か収録ちょっと終わったぐらいのタイミングで届いたメールみたいですよね。
そうですね、はい、じゃあいきますね。
はい、
はい、ラジオネームサナさんからですね。はい、
はい、ありがとうございます。
タイトル2020年ランキングです。はい、ありがとうございます。すいません、ね、はい、はい、駆け込みにてメール失礼します。はい、サナと申します。去年に引き続き、年一投稿リスナーとしてランキングだけ送らせていただきます。うん、アトロクのように番組内で取り上げた作品に限ったつもりはないのなかったのですが、大体かぶってしまっているかもしれません。ちなみに評価のほとんどが鑑賞後のテンションに依存していますということで、うん、瞬間最大風速的なあれだってことですね。はい、
なるほど。
じゃあ、第10位、
ホースがある。
おお、
はい、
おお、
そう、瞬間最大風速なんだ、ホースがある、すごいね。
監督主演のアリソン・ブリーが声優として出演をしていたボージャック・ホースマンというネットフリックスアニメについて、人種が違うのにベトナム系女性の役を引き受けるべきではなかったなどと発言していましたが、この映画を見て彼女のパーソナリティの繊細さが垣間見えた気がしました。ドラマの下り最高ですよねと。あ、ドラマね、あのなんか
スーパーナチュラルみたいなやつ。
そうね、ドラマのくない最高ですよね。あれ最高でしたね。実際のアリソン・ブリーもスーパーナチュラルとか見てるのかなと、役柄を飛び越えてなぜかアリソン・ブリーに感情移入してしまい印象に残っていますですね、はい。で第9位レッド。カホがエッチなやつですね多分ね。
エッチってやめてくんね。
なんでだよ。セクシーとか、セクシーとか言った方がいいですか。セクシー、顔がセクシーですね、はい、うん、
まあまあまあ。
監督の三島由紀子さんのいでたちがかっこよくて惚れました。ボブヘアのカホさんがパーフェクトに可愛らしい不倫者ですが、2017年のナラタージュに続き雰囲気のいい大人恋愛映画だと思いますと。第8位ビルとテッドの時間旅行。
あ、素晴らしい。
音楽で世界を救え。ああ、そうか、ビルとテッドの時間旅行、音楽で世界ですけど。感想でいきなり音楽で世界ですけど、テンション高いなと。違うね。ビルとテッドのどっちが、キアヌかすぐ分からなくなってしまってすみません。
キアヌの方ですね。
キアヌの変な歩き方が愛おしい。モノマネのモノマネみたいになっていて、むしろ娘役の子の方が自然なのが笑えます。幸福な続編として後世まで語り継がれてほしい。個人的にはこれだけ見ても良さが伝わらないと思う派です。警察に3作目からでも OK という人は信用できませんということです。なるほど、はい。そして第7位ジョジョラビット、
うん、
最高。母役のスカイア派に感じる圧倒的良さ、もっと見たい。なるほど、はい。で第6位テネット、喝采、
うん、
ノーランにはいつまでもこのままでいてほしいと願いますと。
はい、まあこのままでしょうきっと。
変わんねえよ、うん、
変わんない。
急にヒューマンドラマとかやり出さないよ。絶対
こいつは変わんねえよっつって。第5位、レイニーデーインニューヨーク。
ああ、見てねえわ。
ウディ・ハレルソンだねえや、
あれ
ウディ・アレン。
あのネットフリックスに今もう上がってますねこれね。
あ、はい、そうなんだね。
見えます。
最近早いよねなんかね、
うん、ファンとして熱を上げている相手に誘われたら彼女か彼氏ティモシー・シャラメが行っても家について行っちゃうのは自明であると。あ、ファンとして熱を上げている相手に誘われたら彼氏がいても家について行っちゃうのは自明であると、はい。自分は雨が嫌いなので映画館という安全圏からズム濡れのかっこそして踏んだり蹴ったりのティモシー・シャラメを見る背徳感が良かったです。あ、ティモシー・シャラメがそんな目に合う映画なんですね。なるほど、はい。さ、今のエッチよりさ、今のエッチよりどうなの、うん、そのずぶ濡れになるんだって、そこだけ切り取るレッツさんの回、それどうなんですか。
いやいやいや、雨でずぶ濡れになる
し、なんか今すごいちょっとぬめっとした感じがしてすごい嫌だった。
いや、それはね、あれね、ティモシー・シャラメのせいだと思うよ。俺ティモシー・シャラメのずぶ濡れっていうとなんかエッチな意味にしか聞こえないって、ただそれだけなんですよ。
そうですか、はい、はい、はい。じゃあ、第4位1917。
おお、
大画面爆音没入ということですね。守りたいアイマックス。私にとっては今年一番私にとっては今年一番映画館で見てよかった映画でした。ディズニーなど映画館で見る機会をゼロにしてしまうのはやっぱりありえないと思います。まあそれはね、確かにね、本当にね、そうスクリーンで見たいなっていうのはねありますよね。
いつまで1917なんかスマホの画面で見たらマジで本当につまんないだけの映画になりますね、だって
言い方、
はい。で第3位ストーリーオブマイライフ。キャスト勝ち、可愛らしい女の子がぎゅっと集まってニコニコしていると幸せな気持ちになります。うん、中盤のティモシー・シャラメの演技に泣かされました。切ない表情切ない表情させたら一番なのではないでしょうかっていうのは結構サラさんの
ティモシー・シャラメが好きなのでは。
ティモシー・シャラメ推しでもストーリー・オブ・マイ・ライフのティモシー・シャラメは結構ひどい目に遭うというか、ひどい目っていうか結構切ないキャラクターですね本当に。なんかね、
ああ、そう
なんだ。なかなかティモシー・シャラメだけど初恋が成就しないというですね、なかなかこう悲しい。
なんか結構でも割と成就しないキャラじゃないの、むしろ、
うん、成就しないよ、うん、シャラメ、
うん、そっか、そうだね、君の名前で僕を呼んでも結構切ないですね、
う
ん、まあ
いや、シャラメは別に切なくなかった。あれだ、レディーバードがあんま切なくなかった。
う
ん、
あ、そう。
あの、あれはやりちんキャラみたいなやつで
しょ。うん、ね、まあ、ちょっとティモシー・シャラメには幸せになってほしいですけどね、本当にね。
なんかそのイメージがあるから、やっぱ自分濡れみたいな感じがするんだよね、やっぱ。
実写版で今、ハリウッドで言えばやるなら、なぎさくんはね、カオルくんはやっぱりこう、シャラメなんじゃないかみたいな、ね。ありますけどね。うん、はい。第2位、透明人間、
はい、おお、来ましたね、
筋道のシンプルさ、古典的なテーマ、ビジュアルや設定の、新鮮さといろいろと褒めたい映画、開幕の、不穏な、大雨、崖の上の邸宅のロケーション、中華料理屋のショックシーンなど、やっぱりいろいろ思い出してはあれこれ褒めたくなりますと、自粛明けに重い腰を上げてみて大満足で帰ってきたことも含め印象的な映画です。目に見えない加害者という概念について SNS 上の抽象であったり、当事者にしか実感できないセクハラパワハラ被害であったり、いろいろな被害に置き換えて考えることができる点でも勉強になった作品ですと、はい、うん、そして第1位はなしと、うん、毎年何かしら気に毎年、で1位がなんでないかというと、はい、毎年何かしら気に入ってリピートしているのですが、今年は1本もなかったので結番にさせていただきましたと、うん、2回見た
作品ランキングある、
うん、該当作なしってやつだ、ね、
うん、はい、尖りすぎだろ
いいです、一番尖ってるかもしれないね1位はなしです
って かっこいいね、うん、1位上げるほどの作品はないっていう、うん、
いやなんかさ、ベスト回の時にさ、俺らの出した総合ランキングがさ、うん、なんか映画芸術のワーストかよみたいなさ、うん、なんか逆張りの過ぎたランキングっぽくなったけど、うん、それより尖ってる、
逆に映画芸術みたいになってますもはや、
逆に映画芸術っぽい、うん、
ちょっとあのいいですね、僕ちょっともう今年のランキング1位なしとかやろうかな、なんか
ね、うん、
今年は該当作ありませんみたいな、なしみたいな、
もういやなんかさ、ショーだったらさ分かるんだよ、そのなんかパルムドールなしとか、
はいはいはいはい、はい、
でもランキングってこうね、
そうだよね、単にね相対的なもの
ですからまあ、まあ、うん、
相対的なものなのに1位はなしです、1位から10位までなしみたいなことありえる
こう繰り上がるわけではない
ないっていう、
ね、いいですね、はい、
なるほどね、
いいじゃないですか、来年の肉地図映画ランキング総合値も一番多いのなしみたいな、なしに一番票が入るみたいな、
なんかやだね、なんかつまんないアンケートみたいな、なんか特に理由なしみたいなのが1位みたいなアンケート、はい、
なんかですね、はい、でワーストが事故物件とデッドドントダイですと、
はい、
お
お、
は
い、もうワーストですね、はい、
今年は鑑賞後、うん、はい、
いやこれによってさ、アルプススタンドがワースト1位じゃなくなっちゃう可能性とかないの、そんなことないか、
いや特にないんじゃないですか、
うん、まあ、うん、事故物件別に2位とかでもなかったもんね、はい、って、
うん、2位キャッツとかあったか、そういえば、
うん、うん、
ちょっとワーストは事故物件とデッ、はいはい、
デッドドン、はい、
でワーストは事故物件とデッドドンとダイですと、
うん、
で今年は鑑賞後に眉を潜めてしまったのはこの2本だけでしたと、
うん、
はい、
うん、
でドラマだとザ・ボーイズが楽しかったですと、
うん、
でネットフリックスのダークも完結まで見届けましたが大傑作でしたと、
うん、ダーク最高ですよ本当に、
お見よう、ちなみに今年は番組きっかけで仁義なき戦いシリーズを見ることができたのも収穫です、ああやりましたね、そういえば仁義会ね、面白かったです、しばらく広島弁が映りましたという、まああの多分真似したくなりますよね、あれはなんかね、あの、うん、仁義なき戦いはね、はい、ということで、以上、うん、サナさんからの、ベスト回でしたと、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
まあ、アルプススタンドはもう不動の1位ですからね、
うん、
はい、あそしてちょっと神回、あと神回2通来てたんですけど、
はい、
どうしようか、神回読んでから普通オタ2通って感じにしようかな、じゃあ、
はい、
うん、はい、じゃあ神回、
神回はいつ送ってもいいですからね、なんなら、
はいはい、てかあれですね、あ、お、はい、いきます、じゃあ、神回、メール2000、神回2020というタイトルでいただいております、
お、はいはい、
ラジオネームピカチュウのパパさんからです、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
肉地図の皆様こんにちは、2020年度の肉地図神回を送りますと、はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
で、あのベスト5で送ってもらってますね、
おお、
すごい、
去年もちょっと感じでしたね、
ベスト5形式で、うん、はいはい、
第5位、繰り返す妄想に侵食する絶望、映画もう終わりにしようについて、うん、はい、 個人的に本作はあまり乗れず、かっこ延々と続く会話シーンに飽きてしまった。細かい解釈などもする気になれなかったのですが、それゆえのこの回での主に高島さんの熱量のこもった語りと映画全体の解釈、かっこラストシーンの青空の意味なども含めてとても興味深く、聞かせていただきました。映画の他の人の感想を聞くことの豊かさを思い出した回でした。サムネイルもかなりお気に入りですということで、
いやありがとう、はい、ありがとう
谷村新司君はい、第4位、面影重い呪縛映画ラストレターについて、
うん、
はい、この回は言わずもがな、中盤の豊川悦司と、福山雅治の居酒屋場面の再現が最高ですと綿密な台本があるわけではないと思うのですが、中山美穂の役回りに研究した直後、部長のこのポジションに中山美穂がいるということは点々点々、久しぶりだな豊津の言い回しでと寸劇が始まる瞬間にはかなり爆笑しましたという、ね、この後 DVD で見返したのですが、ラジオのお三方の語りの方が笑いましたということです
笑わせようとしてないからね、本編は、
うん、笑わせようとは、ね、してないと思うのでね、そう、まあ、でも、ね、本当に豊津はすごかったですかね、やっぱりね、
うん、まあ、去年のベストヴィランですよね。
ね、なんか ある視点部門で、ね、ヴィラン部門っていうかね、助演男優賞とかじゃない、分かんないけど、豊津、うん、はね、結構良かったと思いますけど ね、
あんだって出演シーンで言ったら、だってせいぜい10分ないぐらいでしょ、
うんうん
うん、5分とかじゃん、あれ。
それであんなパンチラインと存在感だけで持ってくってすごい、
まあちょっと豊津市場でもなかなかちょっとね、
うん、
結構いい豊津だったんじゃないかって感じがしますけどね、うん、はい、で第3位、素晴らしき日曜日ドデスカで夢から見る黒沢明のファンタジーですね、うん、はい、2019年のイレイザーヘッド回や最近の高島さんの真昼の決闘語りなどもそうですが、うん、古典的名作を改めて振り返るという企画が個人的にはめちゃくちゃ好きな自分としては、この回は大ネタ来たなという感じでした、うん、中身も黒沢明と勝新太郎の決裂という有名な逸話に関する鳥居さんの考察なども面白くてとても聞き応えがありました、うん、こうしたクラシックを語るシリーズ時々やってほしいです。過去、うん、それこそ西部劇やホラー映画などは大ネタの宝庫だと思うのでということで、うん、うん、はい、ありがとう、鳥居さんがね来ていただいた回でね、うん、はい、ございます、ありがとうございます、はい、うん、そして第2位、未だ解かれぬ謎とまがまがしさの集積、記録ドキュメント X 大考察、
ね、ありがとうございます、
ホラー界とラジオの親和性の高さを改めて実感できた大当たり企画だと思います。もはやオンライン収録への細かなディレイや音声のノイズ具合すら不安に聞こえてきます。なんかママさん結構ここの言及ありますよね、なんかあの神回のハクビナの最後の
神回の時に、なんか
アスカイの、
うん、そう、階層がどうたらこうたらみたいなことに
あレイトさんの録音を聞く僕たちとからのあのリスナーみたいな、うん、そういう階層がね
すごいマニアックな視点で聞いてるっていう、
ハクビナのは最後の綾ノートの語りですと、
あ、怖いですね。
武木さんとレイトさんによる2000年代以降のインターネット文化の移り変わりも踏まえたブログのコメントの望ましさの考察は最高にスリリングでしたですね、うん、は
い、ありがとうございます。
そして、第1位、
うん、
アニメの完コピと愛おしき時間、ビューティフルドリーマーについてですね。
お、はい、ビューティフルドリーマーね、
この回の終盤の森田なる概念および映画ネタ禁止トークは最近聞いたどのラジオよりも爆笑しました。特に山田部長の仕掛けたトラップにレイトさんが見事引っかかり、散歩する新学者のセリフを引用してしまった件から、武木さんがシカゴセブン裁判のジョン・キャロル・リンチが裁判官を殴ってしまう様子に例えるまでの一連は最高に笑いました。
覚えてるわ。
僕の彼女は魔法使い界における疎遠になった友達との会話の距離感について延々と話す展開もそうですが、肉質は大絶賛もしくは大酷評よりも微妙、大酷評よりも微妙につまらなかった映画を語るときが脱線具合も含めて一番面白いなと思えてきました。
あの映画本編がどうでもいいから関係ねえ話で盛り上がるっていう、ね、あの回ね、
はい、
あ、ビューティフルドリーマー、まあ、確かに喋ってて楽しかったとで言っても多分ビューティフルドリーマー結構上の方、
う
ん、
そうですねわざわざオープニングトークなかったですかね、
長かった。
わざわざちょっと金払って見に行ってよかったですね、あれね、本当にね。
うん、ね、だから映画本編は全員もう、なんつうの、もう集まった瞬間になんかもうニヤニヤしてるぐらいの感じ、なんか言う必要もないぐらいの感じで始まるからさ、
あれはさ、やっぱまあ当たりには言ってるからね。
いやなんか俺でもどうしようと思ってたよ、ちょっとなんかこれでもしなんかこういざ行って褒め出したりとかしたら、なんだろう、もう結構なんか殺伐とした感じでやるしかなくなっちゃう。ビューティフルなりまで殺伐とすんのみたいな思って行ったから、もう弱ですね全員。
いや俺でもさ、はい、最近さビューティフルドリーマーについてさ、はい、なんか思い出したんだけどさ、うん、あれ冒頭にさなんかあの大林信彦監督に捧ぐって言ってくるじゃん、うん、
はいはい、
あれ俺エンドロールの手前に出てきたらスクリーン破ってたんじゃないかな
それから
冒頭だからまだよかったよ。
あまだそ怒りの
決定だ
よ、まだ、ね、まだ
おいおいおいみたいな、
どうなるか分かんない
みたいな、そうそうそう、まあ最初に言う分にはなみたいな感じだったけど、うん、あれが最後に出てきたらもう本当どうしたか分かんないよね
ね、もうダメですよそれは本当にもう、でこちらの方を大林さんの方に捧げさせていただきますってやったら、おー待ってやめえって感じに なりますからそれはね、はい、感じですかね、
まあ、
はい、で以上が2020年の、
はいはい、
で以上が2020年の肉地図の神回ベスト5ですと、
ありがとうございます。
でアルプススタンドの端の方への一連のアンチコメントをランクインさせるのか迷ったのですが、最近高校演劇の台本を用いた舞台版を見た自分としては、あ見たんですね、うんうん、アルプススタンドの端の方ね、この映画で悪いのは台本を書いた先生でも若手の役者でもなくて、無駄な演出を入れて戯曲が本来持っているメッセージを曇らせた上條英夫という、結論に落ち着いたので除外しましたと、
うんうん、監督が悪いと、
はい、2021年もまた大変な1年になりそうですが、肉質を聞いて乗り切ろうと思いますということで、ピカチュウのパパさんでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あのいいんだけどパパさん、あの一連のアンチコメントって僕らのそので評論をあのアンチコメントっていうのやめてもらっていいです
か。まあまあ
アンチコメントじゃないのよ、
アンチクライストみたいなもんですよ。まあま
あまあ、アンチはアンチとって言わないけど、アンチコメントってなんかすごい二ちゃんの嵐みたいな扱いされてる
から。いやまあまあまあアンチコメントみたいな、
まあ、
アンチコメントみたいなポッドキャストですよ。
よ
ね、
小手半で暴れてる人みたい
な感じ。あ、そうっすね。マジの嵐じゃん。
でもだってさ、あそこまでさ、そのなんだろう。構造が気持ち悪いとかさ、なんかそういうことを言ってるのは、うん、まあ、割とここぐらいだと思うので、
うん、
そこまで大々的にね言ってるのは、まあ、思ってる人はいると思うけど、
うん、
その意見だけが こんなにきちっと詰まってるポッドキャストは多分ここぐらいだと思うので、うん、それはねしょうがないですけどね、
偏った、はい、
はい、で次、もう一つ神回いただいております
、はい
はい、
2020年神回ですね、はい、ラジオネームどうなんだこいつは。ラジオネーム夏目ことはあとドナルドトランプさん。どうなん、
最近フォローして、ね、あのギャグで言ってもあれだし、あの本気だったらなおやばい、
ね、やばい、どっちに転んでも、ね、困ったもんですけど、はい、まあ、ありがとうございます。はい、はい、神回を褒めてほしいとおっしゃっていたので、聞いていて楽しかった回を適当に書き込みますということで、
うんうん、
はい、まずネオ童貞界では、サブカルチャー論全体の議論を童貞という枠組みから語り切っているのが非常に面白く反映となっていました、うん、童貞的語りを全員が行えるようになった結果、自己逃避のための童貞語りが、意識されていく、そんな話にも思えてきますと、うん、確かに俺は才能がないから人間をやめられないなんて言われても知るかとしか言えませんと。なるほどね、はい、まあ、ネオ童貞界ね、まあ、なんかこう80年代ぐらいからのサブカルを童貞っていう観点でずっと喋った回なんですけど、
うんうん、
なんか最近聞き直して自分でも、
はいはいはい、
はい、なんかあのあなるほどなとも思いつつ、まあ、
うん、
確かにその観点で切り取るとそうだなとも思うし、うん、あなんかおなんかそっか いいじゃんとか思ったとこも自分でもあったりしたんだけどなんかでも結構まあ、乱暴なまとめ方でもありますからね、あの、うん、童貞で一食いにするっていうのもね、うん、まあ、乱暴なまとめ方でもあるなと思いますけど、まあまあまあ、
山田君が継承した話なんじゃないのそれって。
あ、そうです。でもあのあれです、なんかこうなんならちょっとこう小ぶら会とかにも通じるような話をしてたりとかするのでね、あの、まあ、いいんじゃないでしょうか、はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
で、はい、あと次あれだ、あっ、はいはい、あとビューティフルドリーマー会では映画とはこうやって作るのだという話がメインになっていたの、なっているのが良かったですと、
う
映画的作、映画的作法など触れもしなかった人間には、興味が、興味深く聞こえ、このポッドキャストを聞こうという思いが固まった回でした。あ、なんかビートルドリーム回めちゃくちゃあれですね。
はい、いい回だったんですかね。
いい回だった。
はい、で肉実のポッドキャストはめちゃくちゃ長く、雑談部分も多く、またネタバレに踏み込んでくれるため、映画を、かっこ、RY の私でも聞きやすく、トラックマニアの過酷なガッチ TA のお供にも、適当な、最適なポッドキャストですと。
作業用としてね、
2021年も頑張って大量のポッドキャストを量産して、私のゲームライフやリスナーの人生そのものを豊かにしてくださることを切に願いますってことそんな、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
で PS、フェラーリ対フォードという、あ、フォード対フェラーリか、フォード対フェラーリという逆だよ、逆ですね、フォード対フェラーリという映画が、高評価かつモータースポーツネタなので、タイミングを見計らって見てみたいと思いますと。
ね、
ぜひぜひ。なんかでも結構去年ね、なんかみんな、すごい、高評価と結構ランキングもなんか総合ランキングも上位に来てましたね、あれね、
うん、あの見たやつは全員ベスト3以内に入れてるっていう、う
んうん、ね、
なんかスクリーン X バージョンのエンジンの音がやばいらしいですよね。
ちょっとだから映画館で見ればよかったね、だからねって思って、
ね、本当に、うん、なんか車とか興味ねえしって思って見に行かなかった。
そうなんです、
恥ずかしいです、
でもさ、
カーレースっていうものに全く興味が持てない。
車だから興味ねえしって言うと、大体じゃあお前ね、なんかこう映画とか別に興味ない題材でも行くは行くじゃないですか、
まあね、
いやだからね、まあまあ、車でも行けばよかったなっていうのはなんかして、ね、
うん、いやそうなんだ
と思います。なん
かでもカーレースってなんか、うん、とりわけ興味湧かなくないですか。
まあ、
なんか俺車をさ、なんかあのぶつけたりとか変形させたりとか爆破したりとかするのは好きだけど、
なんかトランスフォーマーでしょ、
そう、マイケルベイ的な使い方するのは好きなんですけどでもなんか普通に走らせてさ、どっちが速かったとか、なんか別にって思っちゃうんだけど、面白いんでしょうね。
デイトさん、デイトさん、
アンチコメだよ。
すっごいバカっぽかった今。
居酒屋にいる嫌な中年みたいな。
いやまあもう中年は中年だ
から。俺は分かんねえけどな。
変形しない車はつまらない。違うだろうってね、感じですけど。はい。であと、じゃあ、というわけで、夏目琴葉さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
次ラジオネームサハルさんから2通普通歌と神回メール、はいはい、あでもこれは普通歌から読んだ方がいいのかな、普通歌からじゃあ読みます、
はい、
で普通歌があれですね、だから要は、まあ、アルプススタンドの端の方を見たよっていう、ラジオネームサハルさんからですと、タイトルが普通歌ということでいただいてます、ありがとうございます、はい肉地図メンバーの皆さん、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
ありがとうございます。2020年映画ベスト&ワーストランキング楽しく拝聴しました、メンバーや他のリスナーさんのランキングが聞けて興味深く、時間があっという間に過ぎました。
あんな長いの
気が早いですが、今年も面白いランキングが作れるよう、映画鑑賞に精を出したいと思います。サハルさんも
気が早いな。
サハルさんも本当ありがとうございます、本当にね、
ありがとうございます。
その肉地図内でワースト映画に選ばれた、でもこれ肉地図内でって言ってますけど、これ僕たちだけのせいじゃなくて、あのその他リスナーの相違でもあるわけですからね。これはあのまず一言言っておくとね、あの
なんか、ま
あ、
この
う、うん、ね、
いやなんか選挙結果に対してさ、なんかこれはあの多数決で決めたんで、あの全員の相違ってことになりますんでみたいなロジックですよ、
ね。あのパーソナリティと、まあ、リスナーの相違でのバーストになったアルプスランドの端の方ですね。まあまあ、
多数決ね。はい、
ワースト映画に選ばれたアルプススタンドの端の方を鑑賞したので、誠に勝手ながら感想を送らせていただきますと、はい、ちなみに私は高校の頃は帰宅部で、スポーツについては特定のチームファンではなく、高校野球についてもあまり詳しくはありませんが、スポーツ前半は幅広く見ている方なので、どちらかといえば高島さんに近いかもと、
うん、
しかし、高島さんの実力を持ったチームが圧倒的な試合をして勝つのが好きというのにはあまり共感ができず、 予想外なことが起こるから面白い、ジャイアントキリング最高と考える方です、
ね、ああでも僕もそれはそれで好きなんですけど、うんうん、なんかそれだけじゃつまんないよなって思っている立場なので、うんうん、あの強いチームがちゃんと強いからこそそのあの弱いチームの逆転劇が引き立つよなっていう考えなので、う
んうん、いやあれだよね、なんかその結構こう強豪校みたいなのがある種の敵役っていうかさ、うん、敵役っぽくこう物語化されちゃうところが結構引っかかるみたいな部分、うん、多分あるんですよね、うん、それはね、
そうそうそうそう、
はい、で逆に自分がお金をかける、ギャンブルスポーツ全般は当然ながら自分の予想通りになるのが気持ちいいですねと、はい、そうっすか、はい、さて、本作の感想ですが、肉地図内では、端の方にいた登場人物が強制的に真ん中に集められ、価値観を無理やり共有させられる展開に嫌悪感がすると挙げられていましたが、私はその展開は祭りのような一時的な熱狂みたいに捉えたので、それが前に続けばおかしいが、あくまでも高校野球の試合の3時間足らずのことじゃんと嫌な印象はありませんでしたと、はい、当初強烈な不満点として、あの試合を全国高校野球選手権大会に、球場、大会に、球場を甲子園球場には全然見えない、ふざけんなと思いましたが、ウィキペディアを見たら、甲子園球場の撮影について高野連と3ヶ月以上かけて交渉したものの許可が出なかったということなので、うん、あれが甲子園球場や全国高校野球選手権大会に見えないのは、高野連とかいう高校球場を搾取して金儲けをしている組織が悪い、高野連はしね、ファック高野連と、納得し、以降は不満点について自分がこういうふうに保管すれば問題ないと思うようにしましたと、はい、うん、で米印、これから自分が思ったり肉地図内で上がっていた不満点括弧 Q に対して推測 A という形で書いていきます、あくまでも個人的な推測ですと、はいはい、Q1
反論コメですね、
はい、どう見ても甲子園球場に見えない、はい、うん、この件に関しては、この映画はかなり未来の日本の話で、甲子園球場はもう存在していない、しかし概念として兵庫県で毎年夏に全国高校野球選手権大会をやる場所イコール甲子園という言葉だけが残ったので、他の野球場を甲子園と言っててもおかしくないと推測と、はい、
推測っていうか勝手なこと言ってるだけじゃない
ですか、これは、まあ、妄想ですね、これ妄想ですね、はい、急に、くすみさんが真ん中は真ん中で辛いんだよとか急に言っておかしいという件ですが、これに関してはくすみさんは部活の勉強も恋愛もうまくいってそうですが、本作では彼女の性格については特に、合わされていません、具合の悪い宮下さんにアクエリアスをあげたからといって彼女が性格のいい人物とは限りません、むしろ集中したいと言っている彼氏に LINE を連投したり、試合中でスマホなんぞ見ないのに LINE を送ろうとする彼女は勉強できるけどなかなか痛い子と捉えます、だから前日のセリフやあの性格が悪そうな吹奏楽部に対してもっと声出せアスコールとか言っちゃうんですねと、まあ怖いと、そんなことは言ってないですけどね、というかアルプススタンド会や年間、ベストワースト会でもそうだったけど、宮下さんに言及してる人少なすぎと、アルプススタンド会でメールを送ってた、右京さんぐらいですかなと、ふざけんな宮下さんめちゃくちゃ可愛いじゃないですか、初めて見た
宮下さんってどの人、
あとメガネの人、そう、
ああ可愛い可愛い子だ、
初めて見た時びっくりしたもん、うん、もし同級生で同じクラスメイトだったら確実に好きになってるよ、宮下さんを演じた、中村朱里さんは、ラストアイドルというアイドルグループのメンバーで、小学校3年生の時に父親を亡くされ、家族のために自分にも何かできないか、子供でも働けること、ことはないかと考え芸能活動を始めたそうなんですよと、まあ、なんていい子、うん、そうですよね山田さん、ほら山田さんも涙を流されてるということで、涙流してないですけど、はい、うん、
全然映画本編と関係なく
関係ないですね
アクロバティック用語が役者が頑張ってる、
宮下さんが可愛かったっていうね、そうね、そう、はい、で Q3、はい、強豪締めく埼玉県で普通の 公立高校が勝ち上がるのはおかしい、そしてピッチャーが一人で、投げ抜くなんていつの時代だという、件に関して、ですが、はい、現実では野球人口の減少はかなり問題になっており、あの野球の世界では高校の統廃合が進んで高校の数が極端に少なくなっていると予想、故に試合数は少なくなって結果としてピッチャー1人も問題なくなったと、 じゃあ埼玉県の強豪と言われる、浦和学院とか、花咲徳栄とかはどうなった？
徳春ですね。
徳春とかはどうなったと言われれば、それはあれですよ、不祥事で辞退ですよと。それも、ごっそり、多分あの高校は県大会は2つ勝ったくらいで甲子園に出てるんですよと。別に珍しくありませんよ。確か鳥取か島根のラグビー部は一勝すれば花園に行けるって聞いたことあるし、未来の話なら野球が権威だけ残し、実態はマイナースポーツ化しててもおかしくないという。なんかこうサハルさん的にはアルプススタンドの端の方が、ね、ちょっとサイバーパンクっていうか、ちょっとこ
う、ね、なんかね、アルプススタンドの端の方2049みたいな感じになってるんですよ。ちょっと
ね、なんか感じみたいですけどね。
未来の話なんですかね。
はい、もしかしたらだからあそこにいる人たちもね、レプリカントとかもかもしれないね。宮下さんとかもね、もしかしたらこうレプリカントかもしれないっていうね、そういう説もありますけど、はい、
汗流してたのに、
はい、汗流してたね、
汗、あんな根性論言うレプリカントとか嫌ですけどね。
そう、なんか汗の色がよく見たら白いみたいな、そういうね、私の体に流れている血液はみたいな、白いみたいな、そういう感じかもしれませんけど、はい。で94、代打に送りバントさせるのはおかしいだろうがということですが、はい、年間ベスト&ワースト回で東京ミルク放送局のちゃんまつさんもメールで指摘されていましたが、現在では非常識な戦術でも未来だとトレンドなのかもしれません。もうこれ俺このメールもう俺やだ、このメール読むのも
全部それじゃねえか、
全部未来ってや未来ってやことねえよ本当に。
むしろ私は矢野くんがヒットを打つ確率よりも送りバントを成功する確率プラスその後にバント処理した野手が何かしらエラーする確率の方が高いので、俺ならその作戦を取りますと。だってプロじゃなくて高校生だよ。パワープロに置き換えたらエラー回避が多分 F から D でしょと、はい、
いやだからさ、それがすごいあれなんですよ、その嫌だというかさ、
はいはい、
やっぱりさ、エラーに相手のエラーにかけるとかさ、はい、完全に相手のこと舐め切ってる戦術なんですよね基本的には、はいはいはい、そうそう、だからね、なんか納得、それはちょっと納得できないな。
はいですよ、ハルさんね、
ハルさん、
でまだ続きます。95、なんで矢野くんがプロ野球選手になれたんだということですが、それに対しては映画インターステラーの中で、なんでインターステラー出てくんだ映画インターステラーの中で主人公横が球場で野球を見るシーンがあります。あの世界では食糧危機がかなり差し迫っていて、かつてのメジャーリーグが草野球規模にまで縮小してしまっていました。つまりアルプススタンドの世界では日本における野球人口の減少で野球の競技規模が桁違いに落ち込んで、矢野君でも時間はかかったけどプロ野球選手になれたんだと思います。競技規模が落ちれば、もらえる金額も落ちる、園田君はあえてプロ野球選手にはならず社会人野球の道に進んだのではないでしょうかと。まあ賢い。あと矢野くんはプロ野球選手プロ野球選手といってもそれが、日本プロ野球機構 NPB のとは言っていないので、もしかしたら未来の世界では独立リーグもプロの括りに認知されたのかも。だとすればプロのデビュー戦が あの平塚球場で行うのも理解できる。うん、それだと、はい、うん、他にもありますが長くなる。はい、
いいけどさ、いやいいけど、
はい、
あんな客入るかね、そんな規模で
確かに
でもこれ今日の話す作品ともリンクしてるかもしれないです、これね。ミッドナイトスカイのあの世界に行く手前のこう、
あ手前の世界では、ね、いやだからだったらさ、なんであんな全校応援とかすんだよって話になってくると思うんです
よ、ね、そうなんですよね、
人口と規模が競技人口少なくなった競技の全校応援ってなんだよっていう。
そうですよね。あと、まあ、冒頭のあれですけど、こう一瞬の祭りとして甲子園捉えますって、まあ、書いてましたけど、それが4年後とか5年後にみんな集まるっていう、結構あの5人の価値観にまで深くこう食い込んでしまってるので、あれはね、一瞬の祭りではないと思います。あの日あの時だけの盛り上がりでそうだったということでは全くないと思うんですけどね、それはね。って言って、まあ、はい、ですが、はい、で他にもありますが長くなるのでやめますと、はい、長文多分失礼しました。それでは肉痛メンバーの皆さん、リスナーの皆さんのご多幸およびご健康、秋田のバカみたいに雪が積もる地より祈っていますと。そう、秋田大変ですよね、うん、雪がね。なるほどなるほど、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、で次補足プラス神回ですね。
はいはい、
はい、 で引き続きラジオネーム沢原さんからですが、はい、すみませんが9日に送った普通オタ DM の補足をさせてくださいと、
はい、
アルプススタンドの端の方で宮下さんを演じた中村朱里さんをラストアイドルのメンバーと書きましたが、昨年の12月をもって同グループを卒業し本格的に女優として活動されるとのことです。なのでぜひとも彼女を応援してくださいということで、
うん、いらねえ別に気になってない気になってない、
あのここに送られても困るぜひ宮下朱里さんに送ってあげてくださいですね、はい、
多分この番組聞いてる人たちの中で誰一人としていや俺ラストアイドルも卒業してますよって思ってないから、
いやまあ分かんないよ、あ
いや分かんないよ、
そういう人もねいるかもしれないですけどね、
うるせえやつらがね聞いてるかもしれない、
ビューティフルドリーマーがね聞いてるかもしれない
ですね、やめなさい、
あと、肉地掴み会について箇条書きで挙げると、はい
はい、
パラサイト界での武木さんの、金持ち父さんの手間の仕方が自分を見てるようだ、
あれさ、あれ地上波で放送されたのあのシーンって
、うん、されてます、
あ、されたあれだよ、トレンドに入ってたよ、うん、時計回り
手間
手間じゃねえ、
時計回り時計回り、
あ、時計回り、
うん、はい、2つ目、アルプススタンドの端の崩壊の山田さんの、山田さんにてめえにトレイン何が分かるんだと切れられそんな言い方なくないと切れ返す、
あれ爆笑した、俺去年そう一番爆笑した
あれはちょっとひどかったよね
子供の喧嘩
はい、次、マンダロリアン界で話すのが楽しくて常にウキウキしてる高島さん、
ね、あ、すいませんね、
はい、以上を、昨年の肉地図神会並びにベストモメント会として挙げさせていただきます
と、 ありがとうございます、
PS 最近マンダロリアンシーズン2を見ました、素晴らしい、うん、ということですね、はい、
ですね、
ございます、なんかマンダロリアンシーズン2、
ああいいよごめんいいよマンダロリアンね、とりあえずいいっすよ、
なんかあの普通に面白かったね、なんか
うん、いや普通に面白かったです、
普通に面白かった
いやなんか、はい、ってだけなんで、はい、いやなんか、うん、さあ、いや先週のソウルフルワールド、うん、なんか僕ちょっとドヤワールってもうそもそもなんか、
はい、
もう見ることすらかなってないんですけど、
はい、
でまあでも今週どうせまたなんかやるときになんかチラッとでも話そうかなソウルフルワールド、まあ、俺もともと見たかったしと思って、うん、でマンダロリアンもあるしワンダビジョンも配信されるし、うん、もう今だと思って僕ディズニープラスようやく入ろうと思って、であの山田君がなんか話したの聞いて、うん、ああそうだと思ってファイアスティック TV 買ったんですよ、
お買った、はいはい、
買って、であれめちゃくちゃいいのね、なんか早いし、
いいですね、うん、
そうで、あこれでディズニープラスももう快適にテレビで見れるわと思って契約しようとしたら、うん、あれ僕今クレジットカード僕持ってないんですけど、
はいはい、
あのデビットカードも使ってていつも、
はいはいはいはい、
そうあれデビットカードが使えないんですよ、うん、
えマジで
プラス、そう、クレジットカードかもしくはドコモの、
はい、
あの、
はいはいはい、
携帯料金との合算みたいなやつ、うん、でしか契約できないっていうクソ仕様で、
貧乏にお断りシステムみたいなの
がある、
ディズニー恐ろしいな、
だからもうその契約しようと思ったのにそのできないくって、うん、でツイッターにそれをね書き込んだんですよ、うん、もううわクレジットカード持ってねえから、うん、で契約できないわっつって、うん、もう最悪だと思って、
うん、
書いたらなんか全く知らないアカウントツイッターのアカウントの人から、
うん、
なんかクレジットカードを持ってない人向けに、うん、なんかそのデビットカードの中でもオンラインバンキングとかあのジャパンネット銀行とか一部の楽天とかのネットから契約してネット上で全部完結するようなタイプの口座のデビットカードだったら使えますよみたいな、うん、情報が飛んできて
有益
そうで
クソリップならぬ
そうい
いリップです、
ね、有益なリップの、なんかもうその人だってあれだったからその人のアカウント見に行ったら、うん、同じような書き込みしてる人に対して全く同じ文面をひたすら送り続けるっていう、
えなんかさサポートセンターのそれは
いやなんか全然関係ないの本当に
スパムじゃ
ん個人の人で、で俺なんかボット的なやつなのかなと思って、はい、その人に、うん、なんかえでも僕自分のデビットカードではできなかったんですけどみたいな、そう書いたら普通にちゃんと丁寧にいやでもあの自分はこれ決済できたんで多分大丈夫ですよみたいな感じのリプライもちゃんと来て、なんかなんだろうあの孤独にさなんか世界となんか何かと戦ってる人みたいな、なんかひたすらこうディズニープラスの不備を一人で正し続けている人みたいなのがいて、
すごいね、
そう俺だからジャパンネット銀行の口座開設して今ちょっとそれでカード作って契約交付してるんですけど、うん、
いいですね、あれなんですよ、そのワンダービジョン配信の日にさ、
うん、
いやなんか俺普通にマンダロリアンのシーズン2見ようとディズニープラスつけたらさ、うん、あの見れないのね。なんか、
う
ん、あなたのアカウントは今なんか二重に使用されてるから使えませんみたいな感じが出てきて、え俺今二重に使っちゃってんのとか思ってさ、なんか
こう不正アクセスがねされてんのかなって、
なんかちょっといろいろ調べたりとかさ、一回ファイアスティックテレビから抜いて電源抜いてもう一回挿したりとか何回も繰り返してもさ、うん、全然見れなくてさ、でもふと気づいて、うん、あそっか今日これワンダービジョン配信の日だから、だからこれ多分アクセス過剰でサーバーパンパンなんだと思って、
うん、
その日は見ませんでしたけど、そう結構なんかファンダビジョンね、あのちょうど先週か、うん、出たタイミングはそんな感じになってましたね、
うん、
な
んかあの V やばいよね、
うん、
間違ってんじゃんだって、
ね、なんかさ本当になんかなんだろう、俺別のところでディズニープラスなんかアカウント使っちゃったかなとか、なんか結構思ったりして、ね、結構、うん、あれみたいになったりしましたけどね、
うん
はい
うん、
でも私は元気ですね、はいはい、それで
も俺もそのせいで「アナ雪2」見ようと思ったのにさ、はい、まだ冒頭5分しか見れてないから
ね、
毎回止まるから、
うん、あーサーバー弱いのかな、まあ、
うん、あんな俺らから金取ってんのに、
うん、
そうね、なんかでも恐るべしですね、え MCU だって今まで散々いろんなね、それこそ「アナ雪」とか「ソウルフルワールド」とか、あとなんだっけ、うん「ムーラン」
はい
うん、あれ有料だったけどとか配信してもパンクしてなかったけど、
うん
MCU の、ね、新作ドラマやりますって言ったら、うん、瞬間でパンクするんだって、
うん
うん、
なんか全然なんか、
ね、ちょっと見たいですね、
うん、そうなんかどうでもいいあれなんですけど、なんか最近黒沢清のカイロ見たんですよ、
うん、
カイロ、うん、
でなんか今武木さんがねこのズームの画面、うん、ディスコードの画面上でさ、部屋が暗いからだと思うんだけど、なんか 金内武木のシルエット黒いシルエットだけになってるんですよ。なんかそれが
学校さんの森みたいになってますね。
あの窓に向けてるから、あの、
まあ、窓の外が明るいから
ですよ。外が明るすぎるから。
影だけがずっと左右で揺れてて、なんかこれ音声切ったらめっちゃカイロっぽいなっていう。しかもなんか窓今日天気悪いからさ、窓の外が絶妙になって
く
る
って
さ。ちょっとね、ちょっとビデオノイズ足したらもうちょっと完全にこれ金内武樹あのカイロの壁のシミですねこれ。本当に、はい、そんなどうでもいい、ごめんなさい、はい、
もう50分ですよもう、
はい、でもまあという感じで、でも本当皆さん神回とかね、いろいろ送っていただいて、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
引き続きあの送ってくれる人は送ってくださいね、
うん
うん、まだ送ってない人いっぱいいるから、
うん、
別に個人褒めなくてもいいよ
いやいや褒めてほしいですけどね、なんか僕らの知ってるあのリスナーさんも、あのリスナーさんもまだメール送ってきてないな
忙しいのかな、
うん、はい、まだ1月だから
普通にメールください、はい
はい、はい、
という感じで、本日は、でも一応配信会社2019年だったの、
うん、あ2020年
ネットフリックスオリジナルの、うん、ミッドナイトスワン、うん、ですね、
スカイです。
スカイ。スワンについてスカイ、
ミッドナイトシリーズ第2作目ですね。はい、
ミッドナイトシリーズも第、なんかミッドナイトシリーズって言ったらもういっぱいあるよね。
ミッドナイトファミリーって今やってるじゃないですか。はいはいはい、
やってるね。
救急車自分家でや
る。はいはいはい。ドキュメンタリー。
今ミッドナイト、
ね、ミッドナイトシリーズが、
ね、ミッドナイトカーボーイとかもあるしね。ね。
結構難しか
った、ね、やっぱ、うん、すごい、やっぱ男はつらいよかミッドナイトかみたいなね、そういう、ね、ご長寿シーズンでございますので、ね、ミッドナイトシーズン、はい、というわけで
ミッドナイトスカイ、
はいはい、
スカイ
ミッドナイトスカイ、うん、ですね、
はい、
あらすじ出ますか。
あ、はい、じゃあ読みますね。
はい、ありがとうございます。
はい、映画 .com です。
はい、
ジョージ・クルーニーが監督、制作、主演を務めたネットフリックスオリジナル映画、作家リリー・ブルックス・ダルトンの小説世界の終わりの天文台の映画化で、滅亡の危機にある地球と広大な宇宙を舞台に、クルーニーが、北極に残り続ける、孤独な科学者を演じた SF ドラマ、地球滅亡が目前に迫ってもなお、北極の基地に残る、孤独な科学者オーガスティン、基地には誰もいなくなったはずだったが、一人の謎めいた少女が現れる、 アイリスという名のその少女と、共同生活を送ることになったオーガスティンは、ある日、木星の衛星の、探査任務を終えて、地球に戻ろうとする宇宙船の、乗組員、サリーらの存在を知る、オーガスティンはサリーらと交信をし、滅亡を待つだけの地球に戻ってくることをやめさせようとするが、てんてんてん、こんな感じですね。
はい。というわけで、
はい。
はい。まあまあまあ。なんかでも本当ね、なんかネットフリックスのオリジナル映画が結構やっぱりなんかいろいろ本当に幅があるなっていうのは、ここ最近やっぱりたくさん見てて思うところで。なんかまああれですけど、まあまあその話だったでしょうか。まあなんかっていう感じで、なんか今作、割とその感じっていうか、ね、なんかなんだろう。結構さ、なんかこう、なんすかね、地球が滅亡してとかさ、隕石がみたいな話だとさ、うん、結構なんか、いや、なんだ、あらすじだけ聞くとさ、崩壊した地球にこう帰還を目指す、なんだ、木星探査船とさ、
うん、
こうその船になんとかしてこう、今、地球もうダメになったから帰ってきちゃダメだよってこう伝えようとする男の話って聞くと、結構、あらすじだけ聞くと、なんか、結構スペクタクルな感じっていうかさ、
うん、
結構アクション満載な感じっていうイメージがなんかしてたけど、
うんう
ん、なんかむしろ、いやもちろんなんかなんだろう、あそこのさ、まあ、隕石っていうかあそこのこう デブリ小学生の破片みたいなのの中を突っ切っていくシーンとかさ、木星の、あ、違う、あそこの大きいアンテナ観測所を目指して雪の中を走っていくシーンとか、うん、そこそこアクションは、まあ、あるはあったけど、でも今作ってむしろどっちかっていうとなんか何気ない会話とかコミュニケーションみたいなところに割と見せ場があるような、ね、
うん、
話になってたなっていう感じがしてて、なんかなんだろう、ね、こうなんか宇宙とか宇宙人がどうとかっていうさ、なんかこう、うん、超越的な存在みたいなのを題材にした作品ってさ、なんか結構最近、なんかなんだろう、そういうこうカタストロフをなんとかして止めるぜみたいなさ、そういう話よりもさ、結構なんか割とその中での個人の内面とかさ、なんか、
うん、
小さい1対1の関係性とか個人の規模の話に結局修練していくようなのが多いなってなんか思ってて、
うん、
なんか最近
あとアストラとか、
アドアストラもそうだし、あと メッセージとかさ、
うんうん、
あと、まあ、ファーストマン
も
そうだったけど、
うん、
なんか割とそれこう宇宙っていうすごいこうある意味でこう日常からすごい離れた抽象的な空間に行くことによって、なんかそこでなんかもうちょっとこうより人間関係だけになったものを見るみたいな感じのってあるなと思って、結構なんか、ね、
うん、
どっちかっていうとそっち寄りのドラマだったかなみたいなのは、うん、なんとなく感覚としてはね、
うん、
ある感じでしたが、そうなんかだからね、隕石落ちてきて喋るぜとか、なんかそういう感じではない、なんかなんかそのアルマゲドンとかさ、うん、そういうのは違うけど、
うん、
まあなんかね、そういう感じではないですねっていう感じが、うん、まあまあしましたが、うん、
そうですね。なんかこれ脚本の人あれなんだね、あのレベラントとか、
う
ん、
レベラント、そうそうそう、
あとあのオーバーロードの脚本かって言って、
うん、
あ、マジで、
そう
オーバーロードとえらい違いですけど、
そう作風全然違えだろって話ではあるんだけど、
まあでもレベラントは結構そのまんま同じこともう一回やってるみたいな感じではありますよね。
そうですね、なんかまあなんかレベラント流れなんだろうなっていうのだし、あと脚本ありきでジョージ・クルーニーがその脚本を見て、うん、あの自分でやるっつって作ったみたいな流れっぽいんで、うん、あのまあ割とこう作家性って感じなんだろうなっていう感じしますけど、うん、まあ原作ある
んだけど、ね、そんなに、うん、ジョージ・クルーニー監督作ってのも結構あるじゃないですか、
うん、
結構
なんか割と評価高いけど、うん、なんかまだそんな見たことなくて、
うん、
そう、
うん、
え、なんかジョージ・クルーニー追ってる人とかいます？
いや熱心に追ってたりはしない、
うん、だって9作目とかでしょ。
あ、そんな撮ってんの、
うんうん、結構撮ってた。
なんかたまにそういう枠いるよね。なんかあのショーン・ペンとかもさ、
うん、
意外に撮ってんなみたいな、なんか、うん、
あと結構
俳優として見てる、
うんうんうん、ジョージ・クルーニー監督さん結構評判は高いよね。そんでね、なんか、
うん、
割と賞レースの中にも結構上がったりとかするような感じで、ね、
うんうん、
そうね、なんか逆に言うとなんかこう
絶対マイレージマイライフとかだっけ、
あれジョージクルーニ
ーじゃなかった、あ違うっけ、
マイレージマイライフは違うよ、あのあれですよ、ライトマンですよ。
なんかでも結構今作なんかなんだろう、割と、うん、なんか普通のドラマに見えて、うん、結構なんかちょっと変なバランス感だなとは思って、変なバランス感っていうかなんか、うん、こうドラマチックにしてない、例えばドラマチックにしたいっていうか、うん、なんかね、いやなんか結構前提になってる価値観が、
うん、
なんか割とこうなんか人間は滅びるっていうことが共通の認識としてまずなんか前提にあるっていうのが、うん、割となんか珍しいかなっていう気はしてて、やっぱこうテーマ的な部分で結構近いなと思ったの、結構メッセージ近いなと思ってて、
うん、
なんかもう、こう最終的に滅びるとか、もうなんかこの現状を良くして前に進んでいこうみたいな感じでは別になくて、
うん、
なんかもうこう滅びるっていうことは分かった上でのなんかその中で何を選択するかみたいなところの話になってるのが結構なんかそのメッセージも最終的にそのこの先に、まあ、ちょっとメッセージのネタバレしますけど、あのまたメッセージはネタバレしないで見た方が面白いと思うんで、またメッセージ見てない人はこれ見てなくて見るつもりある人は聞かない方がいいと思うんですけど、なんかメッセージ最終的にその自分 の, その娘っていうのがまあ死んじゃうってことは分かってるじゃないですか、
うん、
でもなんかその上ででもなんかこう、まあ、娘といるみたいなことを選択するみたいな、うん、確かあれだったと思うんだけど、なんかその感じに近いというか、なんかもうこう崩壊していく地球を目の前にして、あの、うん、地球を救おうとか人類を救おうっていう方向には話が全くいかなくて、なんかもうこの残された時間をどこでどうしたいかみたいなところになんか最終的に行く感じっていうのがすごいいいなと思ってて、なんかやりようでとしてはさ、なんかもしかしたらほら、いや木星に人類移住させんねんみたいなことも多分全然そっちの方向性で話していけると思うけど、やっぱそこではなくてさ、なんかその滅びるっていうことは前提とした上で、あでも俺滅びるだから多分もう多分すぐではないと思うんだけど、例えば3年後とか4年後に人類っていうかみんな死ぬってなった時に、あなんか誰とその残りの時間過ごしたいかなとか、その時間何したいかなっていう時になんか何を選ぶかみたいなところに結構話が進んでいく感じっていうのが、結構なんかこう滅びることを前提とした上でなんかむしろ逆に何のために生きるかみたいなところに話を持っていく感じっていうのが結構なんか、まあ、割となんか前提もそうだし、なんかこうちょっと珍しいことやってるなみたいな感じはしながら見てました、
うん
うん、
あれさ冒頭の方でさ逃げ出したさ、その地球脱出船に乗ってる人たちってあれどこ行くんだっけ。
いやあれは違うよ、だからあの脱出し、うん、地下とかあとあの
あそうかそうか、
うん、そう別にあれ地球脱出するわけじゃないから、
そういうことか、
うん、あの実家に帰るとかそういう、
あ、
うん、
ほっとくが多分安全だってされてたけど、あの、うん、北極もあんまり安全じゃねえなってなって、もう、じゃあここから脱出するみたいな、うん、多分、ような流れだったんだろうな、みたいな。
すいません、適当に見てました。
あと多分、あの、結局もう滅亡するんだから、だったら、あの、家族と一緒にいたいよね、とかで戻ってくる、もう、あの、戻る選択肢を取った人なんだと思うんだけど。
だから、この映画ってさ、うん、その、人類、まあ、滅亡どうやらします。ってまあ、地球が滅亡しますみたいな感じの意味だけどさ、その滅亡する理由っていうのがさ、一切こう語られないじゃないですか、
まあ、うっすら大気汚染っぽいけどね、なんかね、
うん、ぽいぐらいで大気汚染100でもなさそうじゃないですか、なんか、
うん、
なんだろう、
うんうん、なんかあれっすよね、なんか 核爆弾とか生物兵器とかに付随してた、あの、かん、あの、大気汚染みたいなイメージ、うん、雰囲気はありましたけど、
うん、
オゾン層破壊的な、
そう、うん、なんか単純な環境破壊とも言い切れないし、
うん、
かといってなんか普通になんか疫病がどうたらって感じでもなさそうだったしっていう、なんかちょっと抽象化されてる、うん、でまあそこがなんだろう、こうある意味そこなんていうの、要は 原因をはっきりさせちゃうと、
うん、
その原因をどうやって取り除くかの話にどうしてもなっちゃうから、その抽象化させることによってこうそうじゃない話としてやろうとしてるんだろうなっていうのは思ったんですけど、
うん、
でもなんかそこ抽象化してることによって、
うん、
こう若干なんつうの、そのさっきのさ、今のこの どうやら移住してしようとしてるらしい人たちがさ、
うん、
結局なんで移住しようとしてるのとか、ちょっとなんかこう各々のこうどの程度何からどうしようとしてるかみたいなのがちょっと抽象化されすぎちゃってる部分もまああったりはするのかなと思ったんですけど、
う
ん、
僕ちょっと直前っていうか昨日見たんですけど、はい、一昨日くらいにあの藤子 F 不二雄の SF 短編たまたま読んでて、
はいはい、
それのなんか老年期の終わりっていうなんか名作があるんですけど、 あれもなんかその地球じゃないどっか の, その人類があの数千年後に移住した星が そこがもう星がもうダメになったからなんかまた別の惑星だから地球にこう帰る船団が出る日みたいな話だから、ちょっとそことごっちゃになってました、
ね。なんかでも結構老年期の終わりに近い感じっていうか、結構なんか、うん、いやあのミッドナイトスカイ見て老年期の終わりっぽいねって言ってる人結構いるんだけど、
うんう
ん、なんかやっぱこう具体的にこれだから滅びるっていうよりも、うんうん、なんかこう結構もう老年期の終わりっていう藤子 S 不二雄の SF 短編の話は、そのもう人類自体がもう種として、種としての若さっていうか、なんかなんだろう、若さこう前に進んでこうみたいな気持ちっていうのがもう種としてなくなってきてて、だからもうちょっと滅びることみたいなのも、もううっすら受け入れてるみたいな話なんですよ、なんか老年期の終わりって結構なんかそれに近い感じというか、別になんかこうもうなんか一通り多分ここに例えば環境とかが悪化して、例えばもし大気汚染だったとして、
うん、
まあ、なんかこう例えばこう住めない地域、汚染されて住めない地域が拡散していって、そこから逃げていく人たちがいて、で、まあ、その中で逃げていく人、難民をどこで受け入れるかとか、受け入れた先でどうなるかみたいな、うん、結構なんかもうそういうことはもうなんか一通り終わっちゃって、終わっちゃってかもなんかもう多分もう経過してて、なんかもうあ滅びるんだろうなってなってる人たちのモードの話な気はしてて、
あ、
うん、
なんか、
うん、
あの僕はそう、あの結構逆の方向で、
はいはいはい、
あのこの映画の主要登場人物っていうのは基本的にあのまだ人類に絶望してない人たちの話なんですよ、
うんうん
うん、
なんでかっていうと、ジョージ・クルーニーはこう若い時からずっとその多分新しいあの居住可能な惑星を探すっていうところで、そのジョージ・クルーニーだけがその人類のそのなんていうんだろう、地球の危機に対してその唯一解決策にを目指してあの研究を進めてた人物で、だからであの宇宙船のクルーっていうのもだから基本的に居住可能なところに行ってから帰ってくる話だから、あの希望というか、あの人類はこのままちょっと地球やばいかもしれないけど、こうその中でなんとかあの身を粉にして、なんとかこう生存への可能性を切り開こうとしてきた人たちが登場人物で、逆にその他の人っていうのが結構まあ滅亡っていうのをしょうがないよねっていう風にしちゃった人たちなのかなとは思ってたんですけど、
あ、なんかそう、なんかまさに老年期の割が本当に最後そういう話で、
うん、
こうもうあのいやもう俺ら帰るわって言ってるもん、なんか種としてももうちょっと考え方とかももう、うん、もう滅びる方向になんとなく行ってる人たちっていうのの中に、うん、1組のカップルだけが、うん、まだちょっと違う惑星に行こうと思って行って、うん、飛び立っていくっていうのが最後に終わるんだけど、うんうん、結構なんかだからその全体的に滅びるムードになっていく中で、でもなんかそのやっぱり、うん、それでも生きてこうとする選択をする人たちと、うん、そうじゃないところの対比っていうのはなんかすごいあるなっていうのはなんか俺も思ってて、
うん、
でなんかだから結構この映画のラストシーンがめちゃくちゃいいなと思ってて、
うん、
なんか最後どうなるかっていうと、
はいはいはい、
その、まあ、木星探査して地球に帰ればって言って帰ってきて、うん、でもなんかその帰ってくる船の中でもいかにそこの パイロットたちっていうのが、あの、うん、自分の家族だったりとか恋人だったりっていうのが、まあ、すごいいかに恋しい、あの、うん、会いたいなと思って帰ってきてるかっていうのは分かる、まあ、あの特にホログラフのところでめっちゃ分かるじゃないですか、
うん
うん、で帰ってくる中で、あの、まあ、ホログラフのシーンでね、だからその、まあ、何にもないさ真っ白い空間にこうしょ飯こうなんかプレートに乗っかったご飯の、
うん、
ってさ、こうテーブルの上にそこにホログラフが映されてさ、そこだけその、うん、奥さんと子供がいる朝食のシーンになってさ、うん、なんか話しかけてくるんだよね、なんかキャダだったな、うん、お父さんみたいな、でもなんかその家族のたわいない会話、ホログラフで再現された会話を聞きながらご飯食べてさ、で奥さんが隣に座ってきてさ、で自分の手の近くにこう手を近づけてきてさ、で重ねようと思って手を乗っけるとホログラフだから透けるっていうところとか、うん、まあ、なんかすごい切ないしさ、あもう本当早く帰って家族会いたいよなってよ、うん、なんかそこはすごい分かるんだけど、なんかで最後だからその、まあ、途中で一人死んでしまって残り4人になったそのパイロットたちっていうのが、
うん、
まあ、もう地球には帰ってももう未来がないっていうことがあった時に、うんうん、またこれちょっと地球の軌道を使って U ターンして、木星は人類が住めるってこと分かってるから木星に行くっていう選択を選ぶカップルと、あ、なんかでもやっぱり奥さんとかいるから、最後やっぱ家族と過ごしたいから地球に行こうと思うっていうやつと、まあ、それについていくもう一人の、てかまあなんか死んじゃったその乗組員をちゃんと地球で埋葬してあげたいからっていうので地球に帰る選択をする二人っていうのは4人がだからちょうど半分に分かれて、ラストシーンっていうのがその地球には戻らずに木星に行くカップルが操縦席にいてそのコックピットで何かを操作してるところの割と長回しっていうか、
うん、
ってカットがあるんだけども、なんかあそこがさ、なんか本当だったらさ、なんかなんか、要はさ人類最後の希望っていうかさ、最後の種だ、種っていうか、なんか、残される人類のはずだからさ、なんかあそこの二人がなんかこうもう一回木星に対して、要は新たなアダムとイブなわけじゃないですか、が木星に向かって飛び出すときってなんかもっとこうさ、なんだろう、こうチャーチャーチャーチャーチャーじゃないけどさ、なんかこうヤマト発進みたいなさ、わかんないけどね、なんかもっとこうドラマチックに盛り立ててもいいはずのシーンだけど、うんうん、もう全然そうじゃなくて淡々とさ、うん、そのなんかキーボードっていうかさ、タッチパネルを触ってて、うんうん、で、なんなら片方の方がもう作業終わったからなんかもう2階の部屋に行くみたいな感じで、うん、いなくなって終わるっていう、なんか、うん、そのそこに木星に行くっていう選択肢をした人と、
うんう
ん、なんか多分地球に帰るっていう選択肢をした人っていうのがなんか割と結構フラットに個人の作品として描かれているバランス感っていうのがなんかすごいいい気がしてて、なんかだからそのなんだろう、こう結構やっぱさっき高島君が言ってたみたいにこの映画の中でこうなんとなく滅びていくことをもう受け入れてしまってる人たち、受け入れたくはないんだけど受け入れてしまってる人たちっていうのと、なんかでもそれでもこうまだ生存できる方に行こうとする人たちっていうのがなんか結構こう作品の中で結構対比される、
うん、
対されるっていうか多分なんとなく滅びる方を受け入れてる人たちは描かれてはいないんだけどちゃんとは、
うんうん、
でもなんかそのそれでも何か次につなごうとするジョージ・クルーニーとか、
うんうん、
あとあのカップルの2人を見てると、うん、なんかすごい対比的になんとなく滅ぶことを受け入れている人たちっていうのが浮かび上がってくるような作品なんだけど、うんうん、なんかって言った時になんかでもこうそれがなんかなんだろう、つなぐっていう方向性を選んだ人たちっていうのをなんか希望のようにも描かないし、うん、なんか滅びるって選択肢をした人たちがなんかこう悲しいものっていうふうにそんなに描いてなくて、うん、なんかその中でもあくまでなんかその個人の選択でそれを選んだっていう感じがなんかすごいなんかどっちにしろなんか俺滅びる地球に帰る方向を選んだ人たちもなんかちゃんと生きようとしてそっちに行ってるっていうか、なんか死ぬために行ってるっていうより残りの時間をどう過ごすかっていうのでそっちに向かってるっていうところで、なんか結構そのなんかあのラストの全くドラマチック感がなく描かれるラストシーンっていうのはすごいいいなと思いましたなんかね。
いやなんか本当にさその戻るっていう選択肢をした瞬間にもう実用的なモードになってるっていうのがさすごい良くて、ジョージ・クルーニーとの会話終わったらさもうさあもうじゃあここからもう木星行くからちゃんと
仕事しなきゃというか、うん、そこからもうあの実務的なさ、なんか日常に戻っていく感っていうのがさすごい良くてさ、うんうん、なんか結構あのベタな演出とかだったらなんかあそこでさあのカップルが手つないでさなんかあのなんか地球を見てたりとかさ、そういうところにはいかないっていうのがすごい上品でいいなと思いましたね。
なんか淡々と本当作業してるっていうかさ、
うん、
なんかっていうのがすごい、そうそうそう、要するに多分唯一ドラマチックだったのってジョージ・クルーニーだと思うんです、うん、ジョージ・クルーニー演じるその、北極の基地か、うん、にいた彼がだからその、アイリスっていうさ、うん、そのまあ、実は、まあ、多分自分の娘っていうかさ、
うん
あ
の
うん、あ自分がその、まあ、夢っていうかさ自分のやることのためにこう捨ててしまった娘っていうのともう一回その出会うっていうシーンがあって、うん、で実はそれがでもちゃんとこう繋がってたっていうことも途中でわかるじゃないですか、
うんうん
うん、でなんかでもその彼が最後結構末期のがんっていうか多分なんかまあ結構病気になっていて、うん、もうそもそも自分の命が、まあ、地球もやばいけど俺もやばいみたいな感じになってて、うんうん、でその彼がでもこう最後残された命の中で、まあ、なんとなくやれることをやっていくっていう時の彼がだからそのアイリスっていうあの、まあ、ネタバレすると幻とねネタバレっていうかこれはさ、まあ、まあ結構わかるじゃん、
うん、
結構もう
あの勘の鋭い人なら結構最初の方で分かっちゃいます
よね。
うん、俺さすげえ卑近なさあのレイヤーの話しちゃうんだけど、うん、なんか今作、宇宙にいる方の木星の衛星から戻ってきた方の、まあ、サリーだっけ、サリーの方、うん、サリーの方のアイリスいるじゃないですか、
うん、
大人アイリス、
うん、
あの人が妊娠してるじゃん、
うん、
俺だからあこれはこのお腹にいる子がその実は巡り巡ってジョージ・クルーニーの元にいたあのちっちゃい女の子で時系列がずれてる話なんだみたいなずっと勘違いしててでなんかそれがうまいこと相対性理論的 なんかそのあれによってなんかこう過去と未来がこう電波でつながってみたいなそういう話かみたいな思って見てて全然気づきませんでしたね最後まで
なんかだからでもあそこで彼がアイリスと会って過ごすでなんかやっぱ消える時にそれがアイリスだって分かるってことが多分この映画で一番ドラマチックっていうかさ、なんかすごいこう感情がエモーショナルな瞬間って多分一番そこだと思うんだけど、でもなんかそれもやっぱあくまで個人の中での話にとどめてるっていうのが結構なんかすごい上品でいいなと思ってて、まあなんかこう最近あれあの新幹線ハントを見たんですよ。なんかあれなんか最後の方すごいこうさ、私はいいから子供たちよみたいな、お母さん置いていけないみたいな、ずっとなんかもう本当にもうゾンビ迫ってる中で、あの、うん、お母さんみたいな、あなたたちは行ってじゃあゾンビ来てるゾンビ来てる、お母さんやっぱ置いていけないみたいな、ずっとなんか繰り返し、なんかそこのこうなんだろう、感情エモーショナルの爆上げ感みたいなのが結構きついなって感じだったんだけど、
うん、
結構なんかそれと比べるとすごいそういうのが薄いっていうかさ、
うん、
こうあくまで彼がアイリスと会うっていうことも、まあなんかそのうん、彼の中での話であってっていうので、うん、こう絶妙にこう結構個人的に完結してる感じっていうのが、なんかすごいいいバランス感だなっていうか、うん、そうな感じはしましたね、
うんうんうん、なんかいやなんか僕割と正直あんま楽しめなくて、うん、なんか演出面でだけで言ったらなんか確かに、うんいやだから結構上品って楽しみを言ってたけど、あの、なんだろう、うん、割と性質っていうか、その、なんかカメラグラグラ揺らしたりとかさ、なんかこう、うん、なんだろう、やたらとこう、顔のドアップでこう、頑張ったりとか、する感じっていうのがあんまなくて、割と引きの絵でこう、フィックスでこう、ずっと捉えたりとか、する画面が結構続くみたいなのが、普通になんだろう、配信ドラマ、配信の映画とかだと、割とこう、なんて言うんだろう、派手めな見せ方っていうか、画面上のこう、あの、面白さみたいなので、こう、どんどん見せていくタイプの作品も結構多い中で、まあ、割とこう、その、ドライな感じっていうのが、あの、いい部分ではあると思う。だから、その、ドラマ的な見せ方で言ったら、確かにね、その、だから最後のその、エンドロール入る時の見せ方とか、あの、もそうだし、なんかこう、一連結構こう、なんとか、熱くなりすぎず、かといってこう、過剰にこう、クールにもなりすぎないぐらいの、温度感で、それはなんかすごいやっぱうまいんだろうなって思って、まあ、それはなんかね、いっぱいこういろんな作品で評価されてるだけあるんだろうなと思いつつ、
うん、
逆に俺ちょっと気になっちゃったのは、
うん、
なんかその、ちょっとこう、 なんだろうな、これだけの演出力の中でやるには、うん、割とこうなんていうのかネタが多かったっていうか、
うんうん、
なんかねこう木星探査の人たちの話もまあ大事なのはわかるんだけど、うんうん、中身だけで言うとやってることが割となんかこうなんていうんだろうな薄く、まあこれ結構言ってる人多かったけど、あの、うん、薄くしたインターステラーとか、うんうんうん、薄くしたゼログラビティの感じなのね、やっぱ、うん、どうしても、
まあまあまあ、
でこのゼログラビティとかはまああれはもうあそこにね全力をかけてやってるから、うん、その宇宙空間での大パニックっていうのに傾けてるから、まあ、あれはあれ だし別にこっちがなんていうの、それと比べてなんか、まあ、下手とは言わないんだけど、うん、あのただその同じようなスケールのパニックとか宇宙空間描写みたいなのを見た時に、
うん、
なんかそこまで充実してるようにも見えなかったっていうか、
うんう
ん、なんかこうリアリティとして最低限なんかこう、宇宙船内では、重力を一応頑張って発生させてるんで歩くことができますよとか、なんかそういうこうロジック上のなんかこうシステムとして、まあ、あの形のやつどうやって打ち上げたんだよと思ったけどあのまあなんかそういうさリアリティとかは確かに一応ある程度担保してるんだろうけど、なんかこうそれ以上に何かこう目新しいなんか宇宙空間で何かみたいな感じはそんなに正直しなくて、なんかこうなんて宇宙空間のちょっと孤独感とか家族と会えないことの寂しさとかっていうのもまあ割と手垢がついてるか手垢がついてる部分ではあるじゃないですか正直で。一方でじゃあジョージ・クルーニーが終わってた時に俺なんかそのこれはちょっともしかしたら最初に期待してたものが違ったってだけかもしれないけど、主人公が基本的に一人でいるものみたいなのってあるじゃないですか、
うん、
まあ大体後半になると誰か別の登場人物とか現れてみたいな感じになってくるけど、まあアイアムレジェンドとかでもいいし、
う
ん、
ああ
まあ、ね、あの、まあ大好きなので言うと、まあ、まあ、あのパッセンジャーズ
とか、うん、あはいはいはい、ウォーリーとか、
まあウォーリーもそうですよ
ね、
あのとかあと月に囚われた男とかね、
あ、はい、
あのまあ大体結構、いや結構まあ全部面白いんですけど、うん、やっぱこう前半もとにかくひたすらこう孤独に耐えつつ、なんかこうそれでも何かを してる人みたいなのが、うん、これ結構ちゃんと描かれた上で、
うん、
でその上で誰か別の人とかとの交流がそこから出てきてとか、
うんうん、
いうところのなんつうのかな、こう一人でいる人っていうのがどれぐらいこう一人でこの時間をどう過ごしてるのかみたいなのって結構充実して見せれる部分でもあるし、
うんうん、
そこでこそ結構こう面白さって割とあるんじゃないかなと思ってたんだけど、うん、早々にあのまあね、まあ、さっきネタバレしちゃったから言うけど、まあ、あのイマジナリーがあるみたいな、
はいはいはい、
こうがさ出てくるじゃないですか。でいいけど、確かにその最終的にさ、なんかあの子のその設定とかそこで明かし方とかは、
うんう
ん、あのいいんだけど、そこの手前のそのあの女の子との交流っていうところにだけ絞ると、うんうん、なんかグリーンピースぶつけ合ったりとかなんかさなんかわかるけど、やりたいことはわかるけど、うん、なんかそのちょっとこう孤独な老人と、なんか痛い気な、なんか物言わぬ女の子との、なんか会話、なんだろう、なんかこうちょっとこう静かな交流みたいなのだけに寄りすぎてて、なんだろうな、こう、俺も正直、まあそれやっちゃうと、あの、シナリオ上はダメならわかるんだけど、もう早くから、イマジナリーガールと過ごしてる男の話だって最初からわかってるぐらいの方が、あの孤独な男の人が北極でただ一人あの地球に、来させないためにあの通信を試み続けてるっていう大枠だけで言うんだったら、なんかそっちの方が正直なんかこうなんていうのかな、あのドラマ的なに言うとちょっとなんかこう見たかったものではある気がしてて、そうなんかこう割とこう女の子との交流とか、なんかこう全体的になんかこう人との交流の方にやっぱまあ結構行ってることによって飽きはしなくなるんだけど、その分なんかこうなんて言うんだろう、僕の思うところなんかこう映画的な時間みたいなものにはちょっと離れてってる感があったというか、でなんかでそれによって今度木星探査の方の人たちがなんかこうちょっと添え物みたいになっちゃってるっていうか、やってることだけ抜き出すとあの人たちはあの人たちで主役だと思うんだけど、どうしてもやっぱジョージ・クルーニー監督主演っていうのもあって、なんかなんていうのかな、なんかあの人たちがやってることっていうか、そのジョージ・クルーニーのドラマをこう引き立たせるために存在する人たちみたいな感じで、特に前半はなってて、 なんかね、バランス全然つまんないとか、なんつうのかな、下手だからそうなってるっていうよりは、なんかバランス的に結構むずいバランスの映画だなと思って、うん、多分強
い。あとさ、うん、宇宙船側のさ、やつらのさ、うん、あの船外活動事故シーンあるじゃないですか、はいはい、スペースデブリシーン、はいはい、あそこのなんか尺とかのバランスがなんかちょっと無駄に長かったりとか、
うん、
なんかそこだけジョージ・クルーニー30分出てこねえみたいな時間になるじゃないですか、
うん、
あれとかさ、なんかもっとさカットバックで分かんないけど吹雪のシーンとこうなんかカットバックして見せるとかさ、
あ、
まあ、それちょっと単純かもしれないけど、
なんかでもね、うん、多分そういうのをやってないのがいいなっていうの結構してて、なんか多分話だけで言うと結構やっぱゼログラビティとかだと思うし、まさに船外活動とかのシーンってすげえなんかなんだろう、ゼログラビティっぽいんだけど、うん、ゼログラビティの冒頭っぽいんだけど、めちゃくちゃ、うん、なんか曲流すシーンとかも含めて、
あ、
でかいとこっぽいんだけど、
まあ、あそこで曲流したやつがジョージ・クルーニーだったのっていうね。
なんか、
ゼログラビティはあれだよね、イマジナリー・ジョージ・クルーニーが出てくる、
イマジナリー・ジョージ・クルーニーが出てくる、
逆じゃん。
なんかでもあそこってさ、その、うん、デブリが大量に飛んできてうんぬんっていうところはさ、割とそんなに見せ場じゃないっていうかさ、なんかこう、うん、かわすっていうのもなんか物陰に隠れてただ本当にそれを回避するだけだしさ、うんうん、でなんか本当にやばいってなるのって実はこう一難去った後に、あ、実は当たってたってなってからの、うん、多分こうアクション的なところで実は一番見せ場になってるのって、うん、その、うん、まあ、一人女性のパイロットが実はそのデブリにちょっと体を貫通させれてて、で、うん、なんとなく宇宙服の中に血が浮かんでくるっていうところから、そのそれを船内になんとか運び入れて開けた瞬間にそのすごいこう粒々の血っていうものがどんどんこう空中に浮いてそれで死んでくっていう、なんかあそこのなんか無重力の中での血の表現の中で死んでくっていう、なんかこう地球で切られて血しぶきが飛ぶっていうのとは違う、すごいゆっくりな感じででも死んでってるのがビジュアルで見えるっていうのが多分この映画で一番こうアクション、宇宙空間でアクションしてたところだと思うんだけど、なんかでじゃ逆に今度ジョージ・クルーニー、その北極の基地を目指すのジョージ・クルーニーは何してたかのアクションって多分ここで一回休もうと思ってこう泊まったこうキャンピングカーみたいなの廃墟みたいなところで泊まるんだけど、そのキャンピングカーが夜のうちにこう氷の中に落ちてしまうっていう、そこからどうやって脱出するかぐらいなアクションで、なんか実はなんかそのアクション的な盛り上がりってあるようで全然ないし、なんかしかもそこをなんかそんなに重点的に見せようとしてる感じでもあんまりない、なんか特になんかデブリが当たるシーンとかってなんかもっとこうテンションとかスピード感とかって全然上げて取れるし、なんか上げるような展開にできるはずだけど、なんかやっぱそれをあんまりしてないぐらいなバランス感で、多分まあ意図的にはやってるだろうなっていうのはそう思う部分で、まあ、なんかそれ結構でも何を期待するかではあるんだけど、
うん
うん、そう、
俺あのデブリシーンさ、すげえ言い方悪いんだけどさ、はい、なんかそのさっきレイトさんが言ったみたいに、その前半最初1時間部分が割とその宇宙船クルー側がさ、はい、ちょっと添え物っぽく俺も見えちゃってたから、はい、なんか正直あそこでなんかこうちょっと長尺のあれになった時になんかボディカウン、何スラッシャー映画のボディカウント待ちみたいなテンションになっちゃったの俺、
うん、
でなんか陽気に歌とか歌いやがるからさ、うん、あ、こんな楽しそうにねなんかリア充ドンの歌なんて歌いやがって、デブリ来るに決まってんだろって思って、デブリ来なかったから、お前これでデブリ来なかったら俺許さねえぞって思ったら、案の定デブリ来て、ほらほら死んだみたいな、なんか感じでちょっと見ちゃった節があって、
うん、
なんかねそういう不誠実な見方をしちゃったぐらいなんですよ私とて、
うん、
なんかでも、うん、そうあそことりあえず入れたけどぐらいな感じっていうか、
うん、まあまあまあ、
そうなんかやっぱメインってさっきでもインターステラーとゼログラビティ、まあ、でも確かの2作はねすごいこの映画見ると思い出すんだけど、やっぱなんかそれじゃない部分だろうなっていうか、やっぱこう、うん、ゼログラビティでいうとやっぱずっと続くアクションだし、うん、でインターステラーでいうとやっぱりそのあとまあ、行けば行くほど、まあ、ちょっとこう、うん、ノーラン的になっていく、
うん、
まあ、世界構造みたいなこととかっていうのじゃないところっていうか、うん、結構やっぱ人間ドラマの方にかなり寄せて撮ってる映画な気はするから、うん、そうだからやっぱ結構印象的なのって、なんか俺なんならデブリのシーンってなくてもよかった気はしてて、
うん、まあまあ、
なんかやっぱだからすごいいいなと思うのは、やっぱこう木星から地球に帰ってくる船っていうと、なんかもうその設定だけで途中で何かに襲われるとかって映画だと、ね、うん、思うけど、うん、
ライフとかありましたよ、
基本的に何も起こらずにただ本当に帰ってくるだけっていうのが、まあでも確かにそれもそうだろうなみたいな、それもあるだろうなみたいな思って、そうだからあくまでも危機は地球の中にあるっていう感じですか、だから、
そうそうそう、なんか僕も結構この映画には肯定的なんですけど、やっぱり最初の方のその宇宙船のシーンが添え物っぽいのは結構その通りだと思ってて、これなんでかって考えた時にもっと一番最初に宇宙船のシーンが出た段階で多分なんとかこの居住可能で人類が住めるっていうところをちゃんと取り上げることによってこう自分たちが希望を運んでるんだっていうことを観客に何て言うんだろう、その印象付けがされてないから、なんかのほほんと帰ってきてるからそこに切実さが最初の方はあんまり、そのクルーとかもさ、そのプロフェッショナルっぽく余裕でさ、こう生活してるじゃないですか、まあ、それはすごい、いいと思うんだけど、でもその前にこの発見をなんとか地球に届けたいっていうなんか動機づけのシーンみたいなのがあれば、最初の方も多分 そんなに添え物感にならずに、なったんじゃないのかなとは思うんですけど、
あとさ、なんか、重要、なんか本質じゃないようでいてすげえ重要だなって思うのが、この、宇宙船クルーの確かファーストシーンが、確かなんですけど、フェリシティ・ジョーンズ、ロードワンのジン・アーソンの人ですね、がの夢から始まるんですよ、で、なんか惑星、木星の衛星界 R23 だっけ、なんかすげえスピリチュアルジャズのレコードのジャケットみたいなかっこいい、
そうね、
ビジュアルイメージ僕大好きなんですけど、なんかそこで、なんかそこの衛星のこう原っぱを走っているとロケットに置き去りにされちゃうみたいなの、ロケットがすげえなんかちょっとすげえ10年くらい前の古い CG っぽく見えるんですよね、で、なんだこんなチープなのこの映画って思ったら、まあ夢のシーンだったから、あ、なるほどねみたいな、確かにこんな象徴的な置き去りシーンみたいなので、それは夢落ちだよねって思うんだけど、さ、その後に出てくる宇宙船の全体のシーンが結構それとどっこいどっこいの CG のクオリティなんですよ、だあれによってなんかその地味で静筆な地球の北極のジョージ・クルニーパートに対してちょっとなんかね、なんかチープな、なんかこう、パッセンジャーとかって、まあ、あれよりはちゃんとしてると思うけど、なんか何やってることはああいう下手したらチープに見える世界観だと思うんですよ、でもなんか それで統一されてなくて、なんかその地球パートとのギャップが出ちゃうから、割となんかその宇宙パートどうでもいい印象みたいなのがちょっとつけられちゃったっていうのがあって、
なんか結構こう個人の話にやっぱ修練してこのがめちゃくちゃいいっていうのは結構思ってて、なんか多分こう木星を見つけたっていうところで多分、いやなんか多分正直木星に移住するようにしようみたいなのをなんかこう今まだ地球の地下には人類が残ってるわけです、でなんとかロケットを建造して木星までみんな行ける、移住しようみたいな多分話にできる設定にはしてるけど、やっぱりなんかそこには行かないっていう、なんかやっぱ結構でもそれって今のこうなんか空気感的に結構しっくりくるというか、いやなんかそれ自分たちだけが助かればいいとかって話じゃなくて、そのなんかこう崩壊することは前提とした上で、なんかでもこうその上で何を選択するかみたいな、個人としてじゃあその時間でどう生きるかみたいなところで幸せを模索していくみたいなのって結構感覚としてしっくりくる感じがしてて、なんか多分本当にちょっと前の話だったらやっぱり俺あの設定だったらじゃあ木星生きられだったら人類生きられるっていうことを気づいた2人が地球に戻ってなんとかその木星行きを布教して地球に帰ろうとする、木星に行こうとするとかさ、ね、なんかほら露天する地球とかだったら、地球自体をこう何こう宇宙船にして木星に行こうみたいなさ、結構そういう
存在しない映画
そうできると思うんだけど、でもなんかやっぱそうできるような設定の余地もありながらなんかやっぱそっちに行かないし、なんかそっちに行かない感じっていうのがなんかすごい分かるなっていうか、分かるなっていうか、その空気感 って、なんか、こう、今作る SF 映画としては、なんか、割としっくりくる感じがあるなっていう感じはしてて、そう、なんか、割と、なんか、なんだろう、俺は宇宙スペクタクルみたいなところで、あんまり、こう、見始めた途中から期待する部分があまりなくなってて、なんか、結構、むしろ、この、崩壊する地球みたいな状態の中で、どう生きるかの話になっていくっていうところが結構、ミソだった気がするから、そうそうそうそう。なんか、だから、それで言うと、まあ、宇宙船、あの武木さんが言ってるのは多分外観の話なのかもしれないけど、宇宙船の外観の話かな、結構俺内観中に入った時っていうのが、結構なんかこう特別なんかすごいギミックに溢れてるわけでもない宇宙船の中で、結構なんかどっちかというと宇宙船っていうのもなんか生活スペースとかにも近いような、なんかちょっとおしゃれなインテリアに溢れた部屋みたいな感じになってて、なんかだから結構そのちょこちょこアクションシーンが入るんだけど、結構その生活シーンみたいなのが割と多いようなバランス感で、なんかでもその生活シーンの中で何を受け入れていくかみたいな感じになってるっていうのが、なんか俺なんならこれ舞台でやってもいいぐらいな題材だったと
思うんだけど、そうね、
なんかだからその
バランス、
そう、なんかだからこう結構お金かけてビジュアルとしてはちょっとハリウッド映画っぽいビジュアル入れてるけど、これなんかもうちょっとなんならなんかソ連の SF とかじゃないけど、ソ連の帝王産 SF とか SF とかじゃないけど、結構本当に船内と北極だけでこう、やっぱ言っちゃえば限定されてる話だから、その中でこう外で地球が崩壊 し始めてて、なんかそれをどう受け入れていくかみたいな、結構突き詰めるとそこの部分の話で、結構なんか割とそこに惹かれてる部分はあるなっていうのは、そうなんかだから。こうでもとはいえ宇宙船の中もそこそこ良かったなって思うのは、なんかデブリがぶつかってくるシーンで、ぶつかったデブリがぶつかると宇宙船の中の壁がたわむんだけど、なんか多分あの宇宙船はだからその鉄とかじゃなくて多分こう衝撃を吸収する素材でできてて、なんかあの感じとかはすごいこう、技術的に多分そうだろうな、宇宙船の未来だったらそうなってるだろうなっていう感じのリアリティがあって、なんかそこら辺はちょこちょこやっぱディティールこだわってるなっていうのはありつつ、やっぱりあくまでそのこう人がいる空間としての宇宙船、人がいる空間としての北極基地っていうのの、やっぱり2点の中でなんかその状況としてその外側、やっぱ演劇っぽいなって思うのは、こう環境を限らせた上でその外側の環境はちょっとずつ悪化してってますよっていう状況にして、じゃあその中でその密室っていうか、その一つの限られた環境の中にいる人たちがどういう選択をするかっていう話の作り方は結構やっぱ演劇っぽいなっていうか、なんかまあ、そんなに演劇見てないですけどね、言うてね、見てないですけど、あの平田織座のさ、ちょっと違うけど、北京市民とかって、まあ、満州の中にある、まあ、割とこう商社の結構大きい家で、まあ、中にその現地 の、あの満州国の中の、その、まあ、日本人の家の中でその、現地の人をだからお手伝いさんとして使ってる家で、なんとなく外でその要は満州国がだからその崩壊していく、まあ、きっかけ の、 そのこうなんだっけ、デモが起こり始めて、なんとなく外側自体はこう歴史的にこう変わっていき始めてるんだけど、家の中ではあくまでも普通の生活が営まれてて、でも外側ではちょっとずつ状況が変わっていってるっていうのが北京市民ってなんかそういう話だったんだけど、まあ、全然違うけど結構その感じっていうか、その崩壊っていう出来事が周りに外側にあった時に、じゃあ何を決断するかっていうなんか密室のドラマっていうか、なんかその限られたエリアの話だなっていうところが結構ミソだった気がするから、なんかだから根本的にもそれはゼログラフィティとかインターセラーって結構外側の方にこうアクションしていくっていうものとは実はちょっと、
そう、
ね、面白さのメインの部分としてはちょっと逆なのかなってい
う、だからこそやらなくた方が良かったよね。
あ、それは思う。
なんか、いや、あの北極パートのさ、あの移動して、なんかもう一個の基地の方行ってっていうのもさ、まあ、あのなんつうんだろう、あの全く何ていうの、不要じゃないようにあのシナリオ上はしてるけど、なくても多分作れたとは思うんですよ。
ああ、まあそうですね。
そう、なんか別のやり方でね、なんか通信来るとかさ、何でもいいんだけど、まあ、逆に向こうが来るとかでもいいんだけど、で、あれやってるのってなんかもう一重になんかその一回外ずっと室内続くから一回外出しとくかぐらいの感じでしかないように見えてて、
でも、あの、個人的には、あの、僕の本当に好みなんですけど、雪の中の、旅するシーン ってもう、うん、全ての、創作物の中で本当好みなんですよ
闇の左手じゃん。
そう、闇の左手とかもそう、そうなんだけど、なんて言うんだろう、本当にそのまず映画の中で雪が出てくるときって本当僕すごい好きなんだけど、なんでかっていうと、雪景色になることによって、世界がすごい抽象化されたとき、されて、で、その中で、進むっていうことによって、感情がすごい、純化された感情みたいなのが浮かび上がってくるところが、すごい好きなんだけど、だからあそこでその雪中行軍するっていうところで、はい、待ってましたみたいな感じになっちゃって個人的には
あと同時にさ、雪中行軍とさ、意味合い的には宇宙の中を進むっていうのは多分同じ意味合いで、それやっぱ画面の中が全部白くなるとか、画面の中が全部暗闇で包まれるって、すごいこう場所自体が抽象度がめっちゃ高くなるから、その中でただ進んでいく中で感情が変化していくっていう時に、やっぱ進んでいく感情だけがどんどんその、輪郭を増していくっていうか、っていうのはやっぱあるから、実は雪中行軍と宇宙を進むっていうことって、実は同じこと
を、そう、
ね、では描いてる中で、
まあだから水の中途中で落ちたら普通死ぬだろうとか、そういうのは分かるんだけど、でもやっぱなんて言うんだろう、そのやっぱ雪中行軍の中のその感情みたいなところはやっぱすごい良かったし、途中で落ちちゃった飛行機の中で人を安楽死させるじゃないですか。あそことかもすごいなんか良かったなと思いましたね。
なんかだからすごい、どっちかっていうと、なんかなんだろう、こう途中で墜落した飛行機があってとかって、結構淡々とさ、なんかそういう雪の中であるものを描いていくっていう方が良くて、多分デブリがぶつかるシーンとかも、なんか何でもないところでちょっと通り過ぎて、あ、なんか危なかったねって言って戻ろうとしたら気づいたら撃たれたみたいな感じっていうか、なんか結構こう瞬間、あそこのね、キャンピングカーが雪の中に落ちるところと、デブリが降ってくるところだけ、なんか急にそこだけゼログラビティになるっていうか、なんかアクションのテンションがちょっと若干そっち目になるみたいなのが、そう、結構でもそれはハリウッドだから仕方ないのかな。
アドアストラの最後が宇宙空間大ジャンプなのに近いよね。
あ、最初にあったシーンの、
そうそう、いや、じゃなくて、最後にさ、惑星の中をさ、なんか小惑星帯の中をさ、なんか、鉄板一枚でガードしながらさ、突き進んでいくっていうさ。
やったね、ダークスターのなんか下請けの下請けみたいな。
そう。
あったわ。そう、だからさ、俺、アドアスタルと比べて、なんか、やっぱなんかその、何、本作、ミッドナイトスカイって、なんか、良くも悪くも、なんか配信映画見てるなって感じがすげえして、なんか、映画的な、なんかその、なんかあれだけど、なんか言い方あれだけど、映えみたいなのが、なんかやっぱリビングで見る用のなんかこう絵作りと、そのまあまあその見てる人が飽きないためのスペクタクルだな、ちょっと正直思っちゃって、アドラストラとかってなんか超やばいビジュアルイメージの連続みたいなところってちょっとあって、なんか急にね、猿が出てきたりとか、だからそのなんだ、宇宙無重力空間でなんか血がこうその玉になって浮かんでるとかって、やっぱアドアストラのあれとかってやっぱなんか映画的だったけど、なんか今作のってやっぱ家庭で見るようだなみたいな感じがちょっとしたっていうの
は、なんなんだろうね、こう多分やろうとしてることとしては、むしろなんかそのアクションとしての派手さとかビジュアルとしての派手さとかとはちょっと逆の方向のことをやろうとしてる脚本だし、多分メインでやろうとしてる演出はむしろそっちだけど、なんかとはいえ、なんかこうパッと見の側で受容されるアクションみたいなものに関しても、ちょっとこう答えるために書いてるっていう感じが多少あって、でなんかだからこう、あ、見た時、見終わった時、まあ、ちょっと少し変わった映画だなって印象したんだけど、でもとはいえ、なんかやっぱこれを見た時に、あ、なんかあれっぽいなみたいな結構出るじゃないですか。だからそのそれこそゼログラビティとかインターステラーとか、まあでも結構多いよね、なんか年に 2,3 本作られるじゃん、なんかそういう宇宙飛行士系のさ、なんかそういう、でやっぱそういうのって必ずアクションシーンはやっぱあるしさ、なんかやっぱそれに準ずるものを期待して見ることが多分パッと見のビジュアルとしては多いし、なんか多少その作品としても多分絶対企画書の段階でそういうのとか出てくるだろうから、なんか 最低限そこに答えるためのシーンは入れてるんだけど、なんかやっぱこう最後まで見るとなんかメインはやっぱりそこじゃない作りになってるするから、なんかそこがこう結構ね期待してしまうと難しいところだよね。
なんかさ、ゼログラビティ以降さ、だから2013年以降さ、なんかあの何宇宙系映画見るとさ、あこれ絶対企画段階でゼログラビティは5分入れてくださいっていうなんか企画書の一行が見えるし必ず出てくるんだよね。あのジオストームとかでも出てきたし、アドアストラデスが出てきたし、なんかゼログラビティポイントが必ず入るよね。
一応なんかさ、まあ、分かるんだけど、あの、あのだからそのちょっと柔らかく言った通り、こう多分企画で本来やりたい部分っていうのが別にそのスペクタクルの部分がないっていうのは、まあ実際その脚本のてかその映画全体の尺的にも、あのねこう船外活動シーンとか、そのまあ雪中行軍シーンとかはまあむしろ中盤に置かれてるから、その多分その完全にそのここがまあメインディッシュですよじゃなく、やってるんだろうなっていうのはまあ確かにそうだと思うんだけど、あのだとすると、まあ、これどのぐらいの予算の映画かわかんないけど、多分あのアドアストラよりは全然下だと思うんですよ、
予算的に言うと。
で、まあ、それこそゼログラビューとかインターステラーより全然下だと思うんだけど、だから正直ちょっと豪華なブラックミラーのワンエピソードみたいな感じにちょっとなってて、
あちょっとねガイスター語っぽいんだよね。
そうでなんかそうだからこう船外活動シーンじゃなく、船内でなんかエイリアンみたいなさ、あの、船内でなんかやってたらその最中になんか別のあの事故であの怪我して死んじゃいましたでも、まあ、別に整備する話ではあるから、なんかこうあんな中途半端なその予算も大したねそんなにこう潤沢にあるわけじゃない中で、船外活動シーンとかあんまりいらんねえじゃないかなとも思ったし、雪中行軍シーンもあの物語上の意味とか、そこで描かれてるなんかこの性質さとかなんかその、は分かるけど、正直向こうに行ってなんか戻ってきてっていうくだりだけで言うと、なんか本当なんかこう行っただけみたいな感じがちょっとしちゃってて、なんだろう、なんかそんなになんかこうわざわざ外出なきゃいけなかった何かがあったようにもあまり見えなかったっていうのがあって、なんかその分結局そのだってね、木星探査の方の人たちの、あのキャラ描写が前半ちょっとおろそかになってるよねとかはあるし、なんかこうそう、まあ、ノルマとしてこなすって言ったってね、ネットフリックス製の映画ってまああの企画がどういう風に進んだかまではちょっとわかんないけど、なんかそんなにさめちゃくちゃに横やりが入ってこうなったってわけではないはずだと思うね、基本的には。
ネットフリックス系の映画さ、いやなんか、多分これはネットフリックスがこういうの作ってくださいっていう企画全面に見えるなっていうタイプとさ、なんか、あ割とこれ多分作家に任せてるなっていう感じの多分2つある気がするんだけど、多分どっちかっていうとこっち、ミドナイトスカイは作家に任せてる度合いの方が多分高い気がするから、だからそれ多分見てない、そんな見てないんだけど、多分ジョージ・クルーニーの作家性みたいなこととかも加味した上で多少なんかオーダーしてる気はするから、多分、多分ミドナイトスカイ出すっていう時ジョージ・クルーニー監督作のっていうのが多分絶対売り出す作品だと思うから、そうなんか割とそこら辺はあんまりね寝振り声なんかこう口出してる感じそんなしないですよね、
しないしないのにしないのにさほどいらない戦外シーンとかあるんだみたいな、謎だよなとはちょっと思うんだけど、そうね、だからなんかその、そこのさ、だからさっき竹内さん言ってたその CC の安さって多分もう予算に起因するじゃないですか。で確かにその船内のあのセットとか北極の方の機器のセットの感じとかは、まあなんかこういい感じ、いい感じっていうとなんかバカっぽいですけど、いい感じだと思うんですよ。だからなんかこうね、こう要所要所で垣間見えるさ、逆にだからあの映画っぽいよねじゃない部分が面白いのに、なんかこう、あの映画っぽいよねが入ってくるせいで、なんかこうすごくノイズになって、こう没入しきれなくなってる感じがあるから、
なんかあれだよね、あの北極基地シーンもさ、のアイリスとの交流シーンとさ、あの、何宇宙船シーンさ、なんか薄味にしたエイリアン2の冒頭みたいな感じ、なんかあのホログラムでなんか地球にいたところの生活をさ味わうとか、なんかその口のあんま聞けない少女と 偶然出会うみたいな、うん、であとさ冒頭でさなんかその何あの帰る船に乗ろうとしてるお母さんがさ、うん、私の娘だって完全 なんかそのミスリードシーンがあるじゃないですかあれとかもなんか あそこで置いてきぼりにされた女の子やみたいななんか、うんもう完全なミスリードのためのミスリードとか、
うん、あそこすごい良かったのがなんかあそこだけが唯一この映画の多分彼ら以外の世界との接点ってあそこにあって、うん、なんかあそこ一個入れるだけで、うん、要はその南極基地か北極基地から出てくる人たちっていうのを描くことによってなんかあれが完全に世界から孤立してる人たちの話になって、うんなんかやっぱそこから切り離されていく人たちの話だなっていうのも、うん、なんかやっぱ結構
残された、
ね、まあ、なんか俺はアクションとか、まあ、確かに半端に描いてたなと思うんだけどもう思うんだけど、うん、でもなんかやっぱこうやろうとしてることとしては結構なんかそうなんか例えば復活の日の冒頭部分がないと か、うん、なんか南極に行っちゃってからだけで作られる、うん、あの復活の日とか、うんうん、結構そのバランス感っていうか、 なんか本当だったらなんかこう、うん、こういう地球が滅亡みたいなものを前提としている作品を描くときって、うん、なんかやっぱりどうしてもその滅亡していく過程とかそれをどうにかしようとするとか、うん、それに例えば途中でなんか火山が噴火してその溶岩に飲み込まれそうになるとかっていうシーンを入れると、うん、やっぱりどうしても映画としては盛り上がるからやっぱそれは入れたいと思うんだけど、でもなんかやっぱそれを排したところでなんかそのテンションが高くないところでのその絶望っていうかそのカタストロフィーっていうのを、うんうん、どう受け入れていくかみたいなところだと思うのね。で結構なんかそれってなんかありそうであんまりないというかで、うん、逆にそこのなんかなんだろう、俺下手すると週末のフールみたいになりそうだなみたいな気もしてて、うん、
あの伊坂さん実写化されてんだっけ。
実写化されてないんじゃないかな。されてないけどなんか結構その週末のフール的な感じっていうか、 なんかその明日人類が滅亡しますっていうところでのなんかそれを前にしてどうするかみたいなのはそれはそれでめっちゃあるじゃん。 なんか、
うん
まあ、低予算の SF とか文芸作品とかで全然あると思うんだけど、うん、でもなんかそれともちょっと違うぐらいなバランスか、 なんか多分そっちの抽象的に崩壊が来てる中で、
うん、
そこにいる人たちのなんか一部屋のでさっき言った演劇っぽいところだけを抽象化するとなんか結構もうちょっと文芸画っぽくなると思うんだけど、うん、でもなんか
一番近いやつだと多分あの今言われてる結構言われてるっぽいけど、うん、なぎさ見て
なぎさ見て
ですよね。
あ、
うん、
なんかでもそっちにも行かないというから絶妙にそのこうアクション的なカタストロフィーもあるような世界観とちょっと地続きにあることっていうのが、うん、結構なんかこうそこのバランス感なんだろうなっていう気も結構してて、そうなんか描かなかったからじゃあなんかよりシンプルでいい作品になったかっていうとちょっとそれも違う気はしてて、なんか絶妙にこうかそういうカタストロフ的なアクションがあり得るところででもなんかそうじゃないところを描くっていうのが結構なんかバランス感的にいいのかもなっていうのはちょっと思う部分ではあって、そうそう、なんか結構あんまりこうあれっぽさみたいなのを求めてみつつやっぱそうじゃないっていうところが結構なんか大事な気はするのかね。
うん、なんか今渚にてるっつって思い出しましたけど、僕、うん、渚にてのオーストラリアかな、うん、でアメリカか、アメリカで制作されたテレビ映画版渚にてのまあ、リメイク版っていうかがあって、うん、日本だとエンドオブザワールドっていうまんまのタイトルで、
あ、俺めっちゃ俺トラウマ映画だ、あれでしょ、自由の女神がこうやってやってるやつでしょ。
あ、そうそうそうそう。
あ、俺あれさ、ちょっといいですか、俺あれめちゃくちゃトラウマ映画でエンドオブザワールド、あれ僕がね小学校6年生の時に蔦屋で、まあ、新作とか準新作だったんですけど、
うんうん、
夏休みになんかその両親と か、 なんかそのお父さんお母さんコミュニティあるじゃないですか、
うん、
あれでなんかそのあれのなんかどっかの家が富士山に別荘を持ってて、そこにこう何家族も集まっていく旅行みたいなのを計画されてたんですよ。ですげえ楽しみにしたら、俺がその時インフルエンザにかかっちゃって、俺のせいでうちの家族だけ行けなくなったんですよ。でかわいそうだねみたいになって、ごめんねみたいになって、で俺ずっと家で寝てるわけですよ。で俺のせいで行けなくなった家族もいて、でなんかビデオ借りてこようっつって、うん、1階のリビングで俺がソファに横になってるとこで家族お父さんとお母さんとか集まって、うん、エンドオブザワールドを見たんですよ。したらあの映画が、まあ、世界終わるってなると、まあ、小学生的には上がるわけなんですけど、最後がなんかそのもう終わりだからっつって、なんかお父さんとお母さんと娘さんが みんなでなんかこうワインと一緒に薬死ぬ薬みたいなのを飲んで、ベッドでこう安らかに眠りながら死ぬみたいなシーンで、俺なんかその人が諦めてなんか安らかに自殺するっていうものを初めて見たのがそれで、で自分病気なわけですよ。で横に病気の俺にあの付き添うお父さんとお母さんがいて、本当に嫌なもん見たってなって、すっげえトラウマになってて、なんかもうパッケージすら見るの嫌なんですよ、あの映画。
ああ
、っていう映画がエンドオブザワールドです。
そう、あのでもそれぐらい結構ね、ダークなっていうか、映画で、あれってなんかその3時間ぐらいあるんですよ、全部で。まあドラマだから連続で何話かって、で、あの前半パートがなんかそのどっかからあのずっと信号が来てるから、その信号をこうの方に行けば生きてる人がいるはずだみたいな、ので、まあ、その放射能汚染されているけど、あれ放射能汚染じゃないか、核が爆発するかしないかみたいな感じ、で、向かってったら、そこでは結局なんかこう、ただ信号だけが本当に残ってたみたいなのが判明して、
風がね、カーテンを揺らしてみたいな。
で、結局回避できませんでしたで、もう完全にもう放射能で全世界が汚染されますってことが判明して、後半1時間ぐらいはもうだから、この終わりゆく世界でどう死んでいくかっていう、どう生きていくかですらない。いやなんてそうで、なんかその、まあ、家族がいますみたいな人たちは、まあじゃあ、政府からなんか、あの、安楽死薬が配給されますみたいな
決定になって。
確か。で、なんか、それを、服用して、まあ死ぬ人もいるし、なんか、カーレースみたいな、なんか、F1 かな？カーレースかな？なんか忘れたけど、が好きな人は、そのレース場で一人でこう、車全速力で、一番トップスピードまで行って、そのままこう壁にぶつかって爆死したりとか、なんか、おのおのの死に方をしていくっていう、そう、もうひたすら、その、人々がどう死んでいくかみたいな感じで終わっていく映画なんですけど、まあ僕結構それ、そっちはめちゃくちゃ好きなんですよ、エンド・オブ・ザ・ワールドって。で、なんか、エンド・オブ・ザ・ワールドの場合は、まあね、まあめちゃくちゃバッドエンドだから、あれなんだけど、こうそっちのこう後半の性質さがまあすごく好きになるのって、なんかやっぱ前半でとりあえずなんかこうさ、諦めようとしなかった下りが一回あって、でもダメでしたみたいなのがあって、でそこから後半こうもうじゃあもう完全にどうすることもできないからどう死ぬかみたいな方まで舵が切られるなんかこう転換があるんですけど、なんていうんだろう、まあ、その意味で言うと、まあ、別になんかエンド・オブ・ザ・ワールドみたいにしろって言ったわけじゃないですけど、うん、単純になんかこうベクトルが割となんかこうずっと一緒っていうか、比較的ね、うん、なんかその最終的にその地球のすごい近くまで来た時に、いや地球はもうダメなんです、だから引き返す引き返さないみたいなことはあるけど、そこに行くまでって基本的にまあ比較的一直線の話ではあるから、そうなんか
でもなんかこう思う部分が、でも今聞くと思ったけど、結構決定的に違うのがどう死を受け入れるかって、俺結構ね、木星探査組に関しては実は最初と最後でそんなにやりたいことって変わってない気がしてて、その要はだからこう例えばパイロットのお茶の方が家族に会いたいとか、まあ、なんか2人で結婚したいってカップルがいたり、結婚してまあなんかその、まあ、新しい生活していこうみたいなカップルがいたりとかするときに、なんかやっぱこう最後じゃあ地球がもうそろそろ滅びるかもって言ったときに、でもやっぱ家族に会いたいって言うと、やっぱ家族に会いたいから地球に行くし、でなんかこれから子供作って生まれてくる子供がいるからどうしようかって言ってるのも、あれでもやっぱ子供生まれるからじゃあ木星行こうかってなるっていうところで、実はなんかその地球がああなってたってことによって選ぶ決断自体はそんな変わってない気がしてて、でなんかこう崩壊するっていうことを死を目前にしてそれをどう受け入れるかの話っていうよりは、なんかもう限りがある時間っていうのをどう過ごすかって、どっちかというと生きる方向に話のベクトルが行く話だと思うのね。でなんか俺結構最後まで見た時に、いやなんかだから結構そこのバランス感がめちゃくちゃ良くて、なんか絶望を前にして絶望してどう死んでいくかっていう方向、どうなんか家族と一緒に死にたいから地球に行くっていうよりは、残された時間を家族と一緒に生きたいから地球に行くっていうバランス感になってて、なんか結構そこがなんか大きく違う部分なのかなっていう気が結構したから、なんかその結構実は俺 ポジティブな終わり方をしてる、してて、
うん、多分それってもうジョージ・クルーニーにも本当言えることで、彼って多分輸血しなきゃもうすぐ死ぬ状態なのに、なんで俺こんな状態なのに、地球もう終わるのに、なんで俺輸血してるんだろう、バカみたいだなと思いつつ、でも輸血だけはずっとやってるじゃないですか。だからそれってもう、終わりっていうのはそこに目前だけど、それでもまだそこまでは俺は生きてやるぞっていうその決意の表れでもあるから、そうそう、だから、
結構やっぱ割と積極的に生きようとする話っていうのはさ、やっぱ死を目前にしても生きようとして生きるときに、じゃあ残された時間の中で生きるっていうときに、じゃあ何をしたいか、何が大事かで、だから最後の方だと結局こう地球に置いてきた家族と過ごしたいっていうのと、やっぱりこう死んだ娘の姿をこう投影してた同僚の女の人っていうのを、やっぱなんかちゃんと地球で埋葬してあげたいなとかっていう、結構なんかその最後どう過ごしたい、最後っていうかどうその限られた時間の中で生きていきたいかっていう話になってて、なんかそういう結論になると、それって結構この地球が崩壊する中で生きてる人たちの限られた話じゃなくて、割と普遍的な話になるっていうか、なんかそのいつしこう別に地球はまだ一応こう崩壊するとかではないけど、なんかじゃあ限られた時間の中で結局何がしたいのっていうところの話に多分最終的にはなってるから、それって結構実は普遍的なテーマだったりもするよねっていう、そうなんか結構どっちかというとそっちなのかなっていう気はねするよね。そうだからなんか死に向かって話してるよ、結構その中での視線について話だと思うから、そうそうそうそう、
すいません、本家の渚にて、で最後どういう感じになるんですか。
で同じだと思います
よ。あ、諦める系な。
基本的にどっちも ほぼほぼ同じ話。なんかその尺の取り方とかキャラクターとかがちょっと違ったりとか、あと時代が違うから、ソ連が核を撃つかどうかとか、そんなんつうの、ソ連じゃなくて、あれロシアだっけ、忘れたけど。別の国になってたりとかいう程度の改変で、ほとんど一緒は一緒だったん
です。確かに今ね、山田が言ったみたいに、なんか最後のテーマってなんかやってること近いようでいて、全然、ね、気持ち的には逆で、
まあね、別に全く同じでは全然ないと思う。
私なんか結構滅びる中でどう生きていくかみたいな結構設定っていうのは結構なんか、今っぽいなっていうか、それがすごい、
そう、ね、
いいなっていうか、な感じはしますね、なんかね、そう、こんな感じ、
久しぶりにエンドオブザワールドのことを思い出して嫌な気持ちになる。本当にトラウマなんですよ。俺ミストよりトラウマかもしれないもん。本当に嫌で。
いやでもなんか今作見ててちょっとわーっと思ったのが、これ2049年の物語じゃないですか、
2049、
そうすると、ちょうど僕らってカイル・チャンドラーぐらいなんだなと思って、なんか俺らが2049年の時に、カイル・チャンドラーぐらいなんだよなと思って、なんか結構なかなか味わい深いというか、そうなんかなんて言うんだろう、なんかさ、ブレードランナーとかって結構もう完全に SF 島になっちゃってるからさ、同じくさ2017年が舞台ですって言われても結構違うじゃんとか、デッカードと同じ年齢なのかなとかはあんまり思わないけど、なんかこの映画に関しては結構なんて言うんだろう、ガジェットとかのとかそんなにこう SFSF してないから、結構僕らと地続きな感じが結構してて、だからカイル・チャンドラー、俺があと50年ぐらい生きてたらちょうどカイル・チャンドラーぐらいだなとか思って、で僕ら世代がこう週末を迎えた時にどう生きるっていうところにもなんか思えて、なんか結構身近に感じてしまったというか、そうそうそう、
なんか あと同時になんかあそこになる手前の中での多分ひどいことっていうのは絶対もっとあったはずだからっていうのは、まあ、あの時点で生き残れてるからねっていうのはある、
うん、あるんまだうんうん、ちょっと気になったのはあのジョージ・クルーニーの若い頃にあの、
う
ん、何があったのかっていうのはもうちょっと、うん、あでもそこを描くとちょっとまあ説明臭くなっちゃうのはあるけど、うんうん、なんかもうちょっとその彼の研究に対のその社会の目あの彼の研究がどう見られあの世間からどう見られてたかとかはもうちょっとあってもよかったのかなみたいな、うん、そうしたら多分その北極で一人残るっていう彼の選択も結構もうちょっと身近なものというかその分かりやすいものとして提示できたんじゃないのかなとか思ったりあと、うんあの冷静に考えるとそのジョージ・クルーニークソ親だよなっていう
やっぱそこでさ研究とかそれがどう受け入れたかとかさ
そうそうそう
っていうことを描く、うん、多分最終的にそのサリーにつながるっていう、
うん、
ことのなんか、まあ、インターステラーとかそこできてたわけ、
うん、
じゃあ父親がどういうことをやっててでそれが娘にどうつながって最終的にそれをどうリンクするかっていうのが、うん、結構そこのバトンっていうかさうん、ちゃんと、うん、いやなんか関われてないようだけど関われてたみたいな、うん、繋がれてたみたいなところの気持ちよさだと思うんだけど結構なんか、うんね、確かにジョージ・クルーニーの過去はなんか本当にあっさりとこうなんかめっちゃ研究にたこう探査に打ち込んでる、
うん、
だから家族を帰り見てなかったんだなぐらいしか分かんないから、うん、なんか、うん、
でもなんかあそこのなんか奥さんなのかな、うん、あのパートナー描写、うん、結構僕好きでその、うん、あなたはその研究あの人類のためにあの身を焦がすあまりに自分の幸せっていうのを顧みてないって言われてそれでもなんかこう研究し続けるじゃないですか、うん、なんか、うん、その感じはなんかなんて言うんだろうちょっと古臭いなんかヒロイズムみたいなところが感じたりとかなんかねなんかこの映画良くも悪くも微妙にね古臭いところがあるというかなんかそのジョージ・クルーニーのそのなんていうんだろうその研究バカで自分の生活を顧みないところとかなんか一昔前のなんかこう左翼的なヒーローのあり方みたいな、うん、マッチョイズムみたいなあり方とでそれを受け入れてくれるあの女性みたいなのとかあったりとか、うん、あと意外とその、 あの宇宙船のクルーの方もその数学系とかはあ男なんだ全員とかとかなんかなんかね微妙に新しいようで微妙に古臭いところが結構あって、うん、なんかそこら辺は意外と
それで言うとさ、うん、木星探査する人たちのさ人種バランスさ、うん、ガチの白人と黒人だけってさ今時の映画だと意外と見ないバランスだったりするなと思って、
うん、
なんか、うん、もうちょいアジア系の人とか普通っていうかまあ最近のね SF 映画だとまあ別に日本とか中国とかじゃないにしてもさ、うんまあ、インド系とかさ、うんなんか、なんでもいいんだけど、うん、なんかこう、もうちょっとこう、多種多様に配置しそうなところを、うん、北極パート完全に白人の、まあ、それ、シナリオ上しょうがないとはいえさ、うん、ジョージ・クルーニーと、うん、そう、白人の女の子とジョージ・クルーニーだけで、
うん、
船内もまあ、黒人と白人とだけって、意外と、そういや最近あんまねえよなって、見ながらちょっと思いつつ、
うん。
うんだからそう言われるとなんかそこも含めてなんかちょっとなんかなんていうの今時の映画っぽくはちょっとない感じ、うん、なんか
そうなんかね意外と古臭かった途中でさあのフェリシティ・ジョーンズとさあの船長がさカードしてる時とかにさ、うん、
あ数学の話ね
そう数学の話とかさ最近の映画と多分逆じゃないですか、ね、あの数学に強いのは彼女だってたりするパターンが多いんだけど、うん、あここであこのバランスなんだとかはなんかなんか、ね、まあ別に全部の映画を新しくしろとかは言わないけどなんかあ、うん、そういう感度なんだなとか思っちゃったりはちょっとした、
うん、すごい良くも悪くもってのはめっちゃ分かってなんか、
うん、そう
死んじゃう女の子あの、
うん、
パイロットの感じ、うん、あの子死ぬところで のなんか彼女にそもそもなんかこう割とこう女の子っぽさっていうのはかなり結構集中してるっていうかさ、あの船の中でその感じすごいしたんだけど、うん、やっぱなんかこうそこに娘を投影しててっていうこととかも含めて、うん、結構ちょっとこう、うん、割と ロールに固定される感じっていうのはめちゃくちゃ、
う
ん、
そうそう、う
ん、でもなんかそれによって生まれてるドラマだともめっちゃ面白
い、うん、そうそう
そうね、なんかだからその、ねうん、別にそれが絶対ダメとかでもないけど、うん、意外とだから僕らが知らず知らずのうちに最近の映画まあ比較的多くの映画で当然としてる感じのこうバランス感みたいなのから割と離れていくと意外とあ結構こんな気にかかってくるもんなんだなっていうのは、
うんうん、
あの改めて逆に思ったりは、ね、しましたけど、
うんうん
うん、なんかだからもうありえないとかまでは全然思わないけど、ね
う
ん、
そうそうそう、うん、
なんかね確かにあのトランプのなんかくだ謎だちょっと謎だったけどなんか、
うん、
なんか天才ギフテッドだったみたいな感じの話みたいなのなんまあどういうことみたいなまあね、
うん、
あとさ、
うん
うん、昔のジョージ・クルーニーがさ、
うん
うん俺らの知ってる昔のジョージ・クルーニーじゃないじゃん。あれさ、アンセアだよね。俺、あれ、
あれマジで、俺さ、結構中盤ぐらいまでなんか、あんまりなんかこう集中できずに見てたせいもあるかもしれないけど、あの、気づかなくて、本当に。
そう。なんか、ジュードローみたいな顔の人がやってんじゃん。
そうね。
なんかさ、で、俺、あの、冒頭にも言った通りさ、なんか実はこれ時系列がずれてて、みたいな、なんかあの、ちょっと10年くらいずれてんだよみたいな、なもうちょっと勘ぐってたからさ、なんか、あそこでまたなんかこう、ねえ、実は違う人でしたみたいな、なんか。
実はジョージ・クルーニーじゃなくて。
じゃなかった。
うん、あの、実写版のあの、イニシエーションラブのトリックみたいな。
ああ。
これ違う人が演じてるけど、同じ人だと思ってた人は違う人なんですよっていう逆トリックみたいな、ね、
そうね、だから意外にその、何トリック、まあ、トリックの映画じゃないけどさ、
うん、
なんか実はこうでしたオチで言うともう一点突破みたいな感じの映画だよ、
うん、そうね、なんか、まあ、そうね、あんまりやりすぎるとね、なんかこう、うん、すごくチープになっちゃうから、う
ん、あ、だから、同時にやっぱそれ、映画見すぎてる人の問題としてさ、やっぱ勝手にそういうのをさ、想定して見ちゃうっていうのは結構なんかね、うん、そう、それは映画見てる人の良くない傾向な気もするよね、なんかね。
そうね、だってでも今回のジョージ・クルーニー役のあの若い人に関してはマジで俺らが生地さだってジョージ・クルーニーのだって20年前30年前なんて余裕で見てる中でさ、
うん、あれはなんか、ね、なんか途中のなんか探検のあれでなんかものすごい顔面に石が落ちてきて、うん、なんかもう骨格レベルで変わったとかなんかそういうことがないと
そんなルーク・スカイウォーカー的なな
んかああ帝国の逆襲の時にね、
ワンパンで顔怪我しましたみたいな。
うん、
いやなんかね、確かにあれなんかこう
それこそルーク・スカイウォーカー的にさ、なんかね、うん、あのディープフェイクみたいのでね、ジョージ・クルーニー顔に、まあそれもやるのもどうかと思うけど、うん、それやりゃあね、
それはかなりやばいだろ。
うん、
でもさ、ぶっちゃけさ、ジョージ・クルーニーならさ、ひげ剃るだけで結構若く見えんだからさ。
多分、そう、あの、CG と、あの、ジョージ・クルーニー、ひげ剃ってで、もう20歳、30歳くらいでしょ、多分、せいぜい若かったっ、う
ん。アイリッシュマン方式で、
うん。全然できた気がするけどね。
うん。ひげ剃るだけでさ、もうイメージ変わるんだからさ、
いける
んでしょ。なんか、うん。
なんか、役作りでもめっちゃ痩せたんでしょ、今回。
ああ。
そうそうそう。なんか、体重がちょっとしたらしい。
なんだっけ、あれ。キャプテン・マーベルか、
うん、
キャプテン・マーベルの時のサミュエル・L・ジャクソンってだってひげ剃ってなんかあの髪をあのカツラかぶっただけで若返ってたんだよ、
うんうん、いやあれは異常なんだよ
サミュエル・L・ジャクソンでもなんか結構さこう年齢不詳にも2パターンあってさ若く見えるから年齢不詳なのかなんかもうちょっともう最初からおっさんっぽすぎてさ年齢者とか、うん、俺それで仁義なき戦いに出てた頃の俳優さんってさ、
うん、
全員もそのサミュエル・L・ジャクソン的に使えるっていうかさ、うん、30代と20代としても出せるしさ、
うん、
こう50代60代に出しても全然通用するやっぱあの頃の梅宮達夫とかさ、うん、
いやでもさそれって結構大事でさ昔の映画とかさ、うん、それこそさ梅宮達夫が制服着てるから高校生ですみたいなや映画あるじゃんなんかそのイズム忘れちゃダメだよなんか別にさそ
俺たちはさ、それはそれでさ、多分さ、認識する、あ、高校生なんだなってさ、ちょっと見えないかもしんないけどさ、レイヤーとしてさ、あの、映画見るレイヤーとしてさ、かけるじゃないですか。この人は高校生役を演じてるんだなっていう。なんか、それをさ、なんかあんまりこう、リアルに寄せすぎてさ、なんか、そうす、なんか、CG とかに頼るのもなんかちょっと違うんじゃねえかなとか思ったりとかは、う
ん、逆にそれをやるならなんかでもやっぱりその役者の存在感っていうのは結構大事っていうかさ、うん、なんか高校生ですって出てきてさ、うん、高校生に全く見えないんだけどさ、うん、まあ、高校生っていうことで納得しようっていう感じの人ってさ、うん、高校生ですって出てこられてさ、おめえが高校生かバカ野郎っていう風に、
ああ確かにね、
いやだから俺は高橋君に言いたいけど、うん、じゃルーキーズをじゃ許容できるのかっていうとちょっとしんどい部分もあるじゃないですか。それで言うと
まあ、あのこの子の7つのお祝いにでさ、あの学生時代みたいなんですよ、制服着た、あれ岩下島か、
はいはいはいはい、
出てきて、
あ、出てくるね、
なんか、うん、そうで制服着てるだけでさ、高校女子高生時代ですって言うんだけども、それが写真が怖すぎるっていう、うん、あの有名なシーンがあるんだけど、やっぱあのちょっと やりすぎると逆にやっぱ、
まあ、そう、う
ん、変なのいずれもなるんだけど、
そういうのってさ、なんか昔の映画だと割と納得できるじゃん、
うん、
な
んかそう、うん、
でもあれってさ、やっぱり俺らがそもそ もう年いってからのさ、その俳優さんたちを知ってるからさ、うん、なんかその若い役で出てきててもおっさんの役で出ててもさ、まあ、なんとなくその今のおっさんになったのも知ってるから補完ができてるってことなのかな、
うん、それとやっぱなんかフィクションのラインあうん、なんかフィクションのラインが多分ね、もうここな、もう年々多分リアル寄りになっていくから、うん、多分その40年前、50年前の映画だと、まあこれでも見立てとしては大丈夫だよねって言った部分が、うん、今の映画だと基本的にはちょっと見えないって言われちゃうっていうのは結構ずっとある問題だとは思うけど、じゃあ今回のジョージ・クルーニー役のあいつが、うん、ジョージ・クルーニーの若い頃に見えるのかって言われるとまたちょっとどうかとは思うんだけど、ね、うん、
それだとさ、ブライってさ、そこはうまくできてた感じするよ、ね、
あ
なんか割と今20代ですっていうのでマッツが出てきてもさ、うん、結構50代ですとか60代ですって言ってマッツが出てきてもさ、うん、あ、そうだなって納得できる感じって結構、まあ、マッツに限らず結構どの役者でも結構その、うん、その感じっていうか、うん、その存在感はちゃんとあった、うん、ね、なんかね、
そうね、あの老けメイク割と上手だ、上手っていうか、なんか、うん、説得力があるっていうか、ちょっと白髪混じりになってて、うん、老け込んできてるみたいな、
ちょっとエグザイルやっぱそこの汎用性高いね、なんかやっぱこう、
うん、
こうなんか、ね、若者として出てきたら若者に見えるけど、いや、うん、あのおっちゃんですって言って出てきたらおっちゃんに見えるっていうのは、うん、
顔つきがもともとなんかそんなになんかこうさ、童顔とかじゃないじゃない、うん、ジャニーズとか、
うん、
こうね、仮面ライダー系のこうアミューズの俳優たちみたいなさ、うん、こう元からこうクリッとした、もう30代になってももういつまでも若々しい高校生役やりますみたいな人たちとは違って、うん、なんかこう全員ちょっとこう、もうちょっとゴツゴツした、
うんうん、
感じの人たちだから、多分こうメイク次第では割と結構おじさん顔になれるっていう。うん、
逆に言うとスマップとか、あと、まあ、嵐も今、まあ、スマップとかって今逆にもうそれできるぐらいになって、なんか年いってから逆に若い時の役も多分無理すればできるし、うん、おっさんの役も結構できるっていうのは、
あ、まあでも、あの、
キムタク今完全にそれだもん、ね、
あと香取慎吾も割とその感じある気がしてるんですけど、ね、
香取慎吾もうちょっと若いから、
ね、でもなんかあの、うん、あれ、あの凪町
はいはいはい、
に出てた時の香取慎吾が結構なんかちょっとこう孫元穂っぽいっていうか、
うん、
感じの佇まいでなんか結構ギャンブル狂いのおっちゃんなんだけど、
うん、
結構なんかあ、そっか、できるって、もともと結構肩幅でかいからさ、
うん、
香取慎吾なんか黙って不祥事生やして立ってると結構それなりに年いって貫禄あるように見えるっていう、
うん
う
ん、
そうそうそうそう、
なんかね、あのキムタクのさ、この間教場ってドラマやっててさ、うん、あれ見てたんだけど、あの、それで白髪になっても完全に本当にこう、なんていうの、割と本当50代のやっぱ男性の感じの役をやってて、うん、あ、まあ、ハマってるんでかっこいいし、あの、もう結構そういう役もできるんだな、みたいな感じだったんだけど、うんうん、その直後に、あの、あれどこだ、トヨタ
日産
か。
言いたいことすげえわ。
日産の旧宅出てくるんだけど、あの、あれ、あのさ、あの、竜が如くじゃなくて、なんだっけ、あの、プレッシャーのゲームでさ、ジャッジデーだ、ジャッジデーの決め出しみたいなの、ジャッジアイズか。
ジャッジアイズ
ね。ジャッジアイズの決め出しみたいな、なんか、実写なんだけど、 多分ね、後から加工しすぎてんだよね、メイクと。
ああ。
でもうすごいことになってるキムタク出てくるんだよね、実際の
記念で。
でめちゃくちゃ怖いのよ、それが。
うん。
なんかもうすっごいツルーンとした、あの、キムタクの若い頃ですらないの。もはや。
うん。うん、
なんか、あ、これすごい、なんか、すごいこと起きてんなっていう、ちょっと日産の CM で、ちょっとこれは本当に見てほしい。あのめちゃくちゃ気持ち悪い。だから CG で、あの、若返らせるって限界がある。
うんうんうん、しかも、なんか、あの、キムタクのセリフとかも、なんか結構若者寄りになっちゃってるから、は
い
はい、なんかそれの痛々しさもあって、うん、そうそう。なんか見てるこっちがすげえ辛くなってくるっていう。
なんかせっかくね、本人やさ、ドラマの中ではさ、年相応の役をやろうとしてるのにさ、CM になった瞬間に、その、もう30年ぐらい前から同じような役やってる感じのキムタク像って出てくるから、なんか、え、まだヒーローみたいなことやってんだみたいな感じになってんの、う
ん、あれ結構しんどい。その感じね、なんか俺さ、紅白始まる前にさ、
うん、
テレビでこう間もなく紅白みたいなさ番組 NHK やってみたんだけど、うん、こう演歌歌手のちょっと若手の演歌の人と、
はいはいはい、
郷ひろみが並んで喋ってたんだけど、
うん、
絶対に郷ひろみの方が大御所じゃん。
はいはいはいはい、
でもなんか、なんかなんだろう、なんなら郷ひろみの方がちょっと少年感あるというか、やっぱりこう、やっぱ元祖ジャニーズじゃないですか、
うん、
こう元祖っていうか、こうジャニーズ的にはまあちょっと 初期っていうかさ、
初期面ですよね、
こうなんか結構、あ、やっぱジャニーズだといくら年いってて、やっぱ周りももうその年齢とか分かっててもなんかやっぱ扱いとか、やっぱこう存在感としてやっぱりその少年感ってあるんだっていうか、まあ、演歌の人が逆にちょっとそっちとは逆だからさ、
うん、
そのなんか売り出し方の存在感によるそのなんか年齢不詳ポジションでいても大丈夫か大丈夫じゃないかみたいなの結構あるよ、
ね、
なんか、
うん、スマップの人たちもなんかそのスマップじゃなくなったからね、またこう今みたいにもうちょっとこう年相の役やれるけど、多分スマップ続けてたらここまでのなんか役やれてなかったのではみたいな感じも結構ある、う
ん、なぎまちの香取慎吾は多分ジャニーズだったら出れなかったんじゃないって感じが結構する感じだったから、アル中で競輪狂いで、で暴力を振るってしまうっていう、セブ消費ゲで太っててっていうのはさ、
うん、
なかなかないよなっていうね、
うん、
なんかエグザイルの人たちとかは多分、エグザイルっていうかまあ LDH かの人たちとかはなんか多分、
うん
うん、まあ最初からなんか別になんかそういうなんかまあ、アイドルではないじゃないか、まあパフォーマンス集団、
うんうん、
だからなんかね、そこの汎用度はもうちょい高くは一応あるんだと思って、
うん、
まあ、
うん、
めちゃくちゃアイドルっぽい売り出し方の子もいますけどね、うん、全然、
うん、
なんかだからでもそれと逆にエグザイルはなんかこうハイアンドローとかさ、あの、
うん、
キング&なんだっけ、
プリンス、
プリンスだっけとか、あのかな映画、あの王様がいっぱい、王子様いっぱいみたいな、
あったね、なんかあったね、 あったね、うん、
恋愛版ハイアンドローみたいな、
うんうん、ありましたね。
なんか ああいうなんか割とこう全面にエグザイルアイドル感押し出しまくりで作ってる映画はもう自分たちで担保してるから、なんか逆にそれ以外の映画では別になんか何やらやっても大丈夫みたいな感じでさ、うん、結構なんか、うん、ブライ自体はちょっとうーんっていうところもあったけど、結構ブライでの松の使い方とかっていうのは結構なんかすごいいいなと思った、うん、でなんか俺と、なんならエグザイルめちゃくちゃ使って仁義なき戦いとか作ったら面白い
じゃないかな。でもあの LDH 人あの出しまくって作ったら、あの幼少期でかかる曲全部 LDH になるじゃないですか。あれなんか最近ね、俺すっげえちょっとだけあのあれ見たのよ、あのハイ&ロー、
はいはいはい、
うん、
であれめあのね、面白かったんだけど、結構あのアクション確かにすごいのよ、
うん、
ですごいんだけど、
うん、
かかる曲がマジで全部その LDH デーの曲なので、
あ
そうで、なんつうんだろうな、わかんないよ、 LDH 好きな人とか、うん、あるいはもう廃炉にがどっぷりハマった人にとっては、うん、もうあの曲かかるとたまんねえんだよってなんだかもしれないんだけど、
うん、
俺やっぱどうしても LDH の曲かかった瞬間になんかそのなんか始まったなって感じになって、そう最後までやっぱりどうしても乗り切れなかったところはちょっとあったんで、
うん、
うん、 まあなんか良し悪しですよね。
全然関係ない話だけどさ、うん、なんか、まあ、ネフルってなんかやっぱ前もちょっと話したけど、映画館でやってやっぱヒューマントラストシネマ渋谷館っていうかさ、
うん、
ちょっとミニシアター系っぽい作品と結構極端にジャンル映画っぽいやつ、うん、のなんかまあ割と両極だよねみたいな感じをめっちゃ思ってたんだけど、うん、なんか最近あのなんか結構だからミッドナイトスカイとかもさ、うん、結構なんかあこの感じ作るんだっていうかさ、なんか割とこう、うん、な俺は結構その印象だったみたいなやつなんだよ、
うん、
でなんか最近でもなんかの一つの太陽っていう台湾製のネ
ットフリック
スオリジナル見て結構なんかね、えこれも作れるんだって感じが結構した。あのあ
ちょっと前のやつだよねそれ。そう
2019年、
うん、
そう、
うん、マイディスに入ってるわそれ。
あ2時間半ぐらいやって結構長
長いやつだよね。
あれなんだけど、うんうん、だからでもめちゃくちゃ本当台湾映画っぽかった、うん、なんかあの、うん、次男がまあなんかこういじめの復讐にいじめ子の腕をまあ友達に頼んで切っちゃって切ってもらっちゃって、うん、でなんかそれが原因で刑務所に入って初年に入って、うん、でそこから家族が崩壊していくみたいな話なんだけど、なんかこう結構間にその風景の描写がすごいバキバキに入って、なんかなんとなくテレンス・マリックっぽい感じ多少あるんだけど、うん、でもなんかやっぱすごいこう、まあ、家族の話で、
うん、
でこうホーシャウシェンとかさ、なんかこう、うん、今まで劇場で見てきたあの台湾映画の、うん、なんかを見るときに結構こっちが期待してる感じのものっていうのがちゃんと、うんありつつ、うん、なんかそれがすごいこう現代版にブラッシュアップされてるみたいな感じで、うん、だから話としては結構東京ソナタみたいな話で、うん、こうなんかその最終的にこう強くあれみたいなことを求めてた父親自体がなんかその弱者を排除してたことに対しての償いをしていくみたいな感じの話になってくるんだけど、うん、なんかねあえこんななんか本当にザ・台湾映画みたいなのもあるんだみたいなので、
うん、
結構なんかあネットフリックス何でもあるなっていうか結構オリジナルの作品の幅の広さ、
うんま
あ、なんかめちゃくちゃあるなっていうの結構もいますね。最近結構立て続けに見てくれて、ね
うん
うん、一つの対応めちゃくちゃ良かった、めちゃくちゃとか、うんうん、普通に良かった、うん、
そうそうそうそう。なんか一応やっぱ多分比較的にネットフリックス側でそのある程度なんていうのこ こういうのみたいなのも多分あることはあるんだと思うんですけど、わりかし持ち込みなんだよねやっぱ。
あ、
うん、だからそのうちでこういう映画作るんですけど、もしくは作ったんですけどこれネットリックス側で配信してくれませんかね、うん、になる、うん、でそれを出資をどれぐらいするかとかそういう話っぽい で買い切りなんだよねなんか確かね、
うん、
だから多分こうネットフリックスっぽさってなぜかあるのは、まあ、機材の問題とかあると思うんですよ。そのカメラ指定されるから、
うんうん
うん、あのこのカメラ使ってねになっちゃうとどうしてもそのルックがちょっと似通ったものになったりとかはあるとは思うんだけど、あとねこれちょっとあまりですけど呪怨でやった時に、
うん、
結果的にそのあそうだったんだと思ったんですけど、後でインタビューとかその監督のね
三
宅さんのインタビューとか読んだ時にそのみんなスマホとかでも見れる
うん
まあ、見るものがなるよねっていうのが前提あるから、うん、要はそのスクリーンでやっぱ撮るときとはちょっと違って意識をして撮ってるっていうのが言ってて、まあそりゃそうかとは思いつつ、
うん、
てかそうなんだとも思ったのなんか、
うん、
それはなんかつまりまあ一生多分俺ネットフリックスで映画作るわけないからまあしょうがないけど考えても、でもなんかもし自分が作るとなったときに配信サイズだから配信用の画面サイズを考える必要ってあるんだろうかみたいなことはちょっと思って、うん、俺大体ネットフリックスの映画見せてつまんねえって感じる瞬間って配信用のサイズの画面になった瞬間なんだよ。
でもさ、うん、そうするとさミッドナイトスカイ全然配信用の絵作りしてないよね。
あんま、うん、基本的にミッドナイトスカイは多分ほぼしてない
って、うん、してないっすよね、
うん、いやだからでも思うんだけどミッドナイトスカイも2時間超えじゃないですか、
うん、
であれなのよあの一つの太陽も2時間超えしてて
2時間ミッドナイトスカイ2時間超えてないです、ねうん、158分ですよ、
うん、でそう一つの太陽2時間40分とかで118分だからやっぱあれって2時間近いとかになってくると多分呪怨ってやっぱ30分だから、うん、結構なんかその配信で見ることってやっぱより多分多いと思うし実際でもなんかこう結構がっつり映画ってなってくるとなんかどうなんだろうねってのはすごい、
うん、
果たして2時間半以上ある映画を スマホサイズで見るやつが、まあ、もちろん行き帰り、会社の行き帰りでバラバラで見るとかって見方はあると思うけど、
あれですよ、あのシックサンダーグランドとかでもいいんですけど全然、あの多分気にしないじゃないですか、ああいう作品って、で気にしてない作品の方が比較的やっぱ面白く見れる感じはやっぱするんですよねっていう、
まあ、あとまあ正直ね、やっぱ最近はうちスマート、まあ、ファイア TV 入れたってもあるけど、やっぱとはいえやっぱり大きい画面で見たりとかもするしなっていうのはあるし、ね、やっぱ正直スマホの画面で見ると大きい画面で見るときのやっぱ集中力は全然違うは違うから、
そうね、
そうなんか逆にだからさ、多分こう配信が、まあ、このコロナで進んでってね、なんか割とその配信で見るってことを前提に映像が作られていくとすると、結構なんかそっちの集中力によってって映画自体が変わってっちゃうのは可能性があるとしたら、それはそれで結構ちょっと危ないよなっていう気はするよね、なんかね。
まあ、でもさ、なんかネフリの作品見たときに、だからあの意外と2時間超えしてる、あの去年だとアンカットダイヤモンドとか、あのもう終わりにしようとかって、あの2時間20分ぐらいあるじゃないですか。だからなんかあの意外となんか配信だからどんどん切り詰めていく方向に行くのかなと思ったら、なんかそうでもないじゃないですか意外と。だからなんかそこら辺はちょっと面白いな、感じはしますけど、
まあ、逆に、もっと切ってとも言われないんだとも思うんですよね、なんか、だからそれが多分すごくうまく働く時もあるし、だからそれ言うと、これちょっとなんかね、僕のそのツイッターのタイムライン上でちょっとたまに話題になってる話があるんですけど、その、ネットフリックス側のプロデューサーが入ってきてここを切れとかいうことはないわけですよ。で、普通の映画制作、映画会社、別にワーナーとかどこでもいいんですけど、とかって絶対あの編集するときに誰か口出ししてくるはずだと思うんですよ、プロデューサーなんかに。で、それってまあ確かにそのクリエイターがやりたいことを 100% で表現できないっていう面で言えば、あのなんかこう、うまくなんていうのかな、うまくいかないときは作品の質をこう悪くしてるときもあるけど、同時にでもやっぱ客観視点というか、その映画をより多くの人に届けるときにこう必要な外部の視点みたいな場合もあるとは思うから、なんかこう実はその視点が入ることによって今までいろんな映画のバランスっていうのがうまく取れてたときもあったんだろうとは思ってて、そうで、そのネットフリックスが多分そのいやでもこれうちはちゃんとクリエイターがやりたいようにやれるフォーマット作ってますよっていうので、こうどんどん優秀なクリエイター引き入れてってるから、そうなったときにね、こう実はクリエイターが 100% でやりたいことをやった状態が一番ベストではない可能性みたいなのっていうのも、
なんかさ、あ、ごめん、ちょっとあれだけど、いやなんかだからそれすごい思うのが、やっぱさ、ネットフリックス1個しかバージョンないじゃん、どの作品も、結構そこの問題だよなとも思ってて、やっぱなんかそれは結構ソフトで持っとくことの意味ってそこにあるというかさ、まあ、なんかだから結構まあ、ブレードランナーがだから一番そういう意味ではバージョンいっぱいあるから、公開バージョンとかとさ、そのファイナルカットとかってさ、まあ、ブレードランナーだとソフトでバージョンがいっぱいあるじゃないですか、いや多分5つぐらいあるんだよブレードランナーは、なんだけど、でもなんかそういうのってさ、やっぱなんか別バージョンがあるから、なんか例えば普通の正規のカット版で最初さ、だからプロデューサーがカットしたバージョンで見てさ、あすごい好きだったもの作品でもなんかまだ実はこう追加でシーンがあって、でそれも入れたバージョンあるっぽいよみたいになった時に、結構それを見たいなって探してみるみたいな、見るとあそっか、なんかあそこではちょっとしか描かれてなかったけど、えあここでなんかこいつらここで食事するシーンあったんだみたいな、そこの会話によってなんかよりこう作品の理解を深まるみたいなのってさ、あるじゃん。結構なんかそれがあんまりで、なんかそれって結構さまつな作品とかでも結構バージョン違いってあったりとかしたりするからさ、だからバージョン違いとあと副音声がついてるっていうのは結構なんかその一本の映画をより掘り下げてみたいなっていう時に結構大事な気はしてて、でもなんかネットフリックスって結構基本的にこうやっぱこのバージョン一本で上がってるしさ、まあパラサイトは確か白黒バージョンと
入ってますね、入ってる、
通常バージョンで2パターンあるんだけど、でもなんか結構そういうのってやっぱもっと頻繁に入ってた方がいいというか、
ああいや でも、うん、なんかそれって多分あの元に戻ったんじゃないですか多分。
あ、
それって多分さ、別バージョンがあるのって基本ソフト化されてるっていうことが前提だから、多分あのそれ以前のさ作品って基本的にはさもうマスター1個しかないから、はいはいはい、だからなんかそのなんかいい意味でも悪い意味でも戻ってきたという、一周回ったというか、そういう感じはなんか、だからなんか一長一短ではあるかなと思いつつ、
同時にでもちょっと怖いなと思うのが、それが進んじゃうとさ、うん、じゃあそれで全部の作品マスター1本で登録しましたってなった時にさ、うん、マスターじゃない素材っていうのをさ保管しておくことの意味がなくなっちゃってさ、
うん、
結果として30年後とか40年後とかに例えばブレードランナーのファイナルカット版みたいなものっていうのさが見たくても見ることができない、うん、もうそれは素材としてももう劣化しちゃって存在しないし、その配信上にデータとしてあるのはもうこの型1個しかないからって状況になっちゃうとしたら、それってなんか幻のバージョンってめちゃくちゃ増えることにならないって気がするから、結構それは怖いなっていうのはあるんですけど、なんかね、
うん、
そう、
ね、なんかあのディレクターズカット版問題って多分 DVD ってものが生まれて以降の主な問題で、あの確かにね、あの作品によってはディレクターズカット版見たら、あ、こっちの方が絶対にいいでしょって、このシーンなんで切ったのバカじゃないのっていうのめっちゃあるし、DVD 以降の時代に作られてる映画って、まあ、結構そのパターン多いイメージではあるんだけど、なんかリドリー・スコットの映画とかね、大体なんかディレクターのブラックホークダウンとかキングダム・オブ・ヘブンとか全部ディレクターの買ったものが面白いじゃないかみたいなあのやつなんだけど、あのでもさ、まあ、これいい例じゃないけど、
うん、
あのニューシネマ・パラダイス、
はいはいはいはいはい、
ニューシネマ・パラダイスのディレクターズカット版じゃないですかあれさマジで長いだけだったのね、
うん、
そう、俺なんか中学生の時に初めて映画とか結構見るようになって、うん、さあニューシネマパラダイス面白いよって言われて、こう普通のバージョン劇場、まあ、いわゆる一般で公開されてるバージョン見て面白いってなって、なんか友達とこうもう一回見るってなった時に、あ、こっちなんかディレクターズカット版みたいなのあるわみたいな、こっちの方が長いからこっちの方が面白いんじゃねっつって、友達と帰りてもう一回見る時にそのニューシネマパラダイスのディレクターズカット版見たら、なんだろう、その俺が一回目に見た時に面白いってその当時の中学生の時に思った時の面白さはマジでなくなったの、なんかマジ長いからなんかこう最短距離で感動させに行ってるタイプの映画が、
うん、
さあその最短距離すらなくなった瞬間にもう、うん、本当にただ冗長なだけの映画になってて面白くなってなったんだけど、
うん、
なんかディレクターズカットだからいいわけではないっていうのがあるんですけど、う
ん、同時になんかその世界観の構築がめちゃくちゃさちゃんとされてる感じの映画だと、こうなんか、
うん、
こうプロデューサー正規公開版のなんかちゃんと結末にすぐ行くバージョンはバージョンとしてもうなんか長くこの世界観がずっと続いてること自体を楽しみたいみたいなパターンとかあったりするじゃないです か、
うんうん、
かロード・オブ・ザ・リング の、 あのもうロング版とか
エクステンデッドエディション、
なんかやっぱこうやっぱあのこうさあの世界観をずっと見てたいみたいな感じでのやっぱそのそれはそれでそういう需要ってある気がするから、
う
ん、
そ方
そう、ね、
どっちにしろなんかね違うバージョンっていうのはなんかやっぱ見れるようになってる方がいいよなっていうのは、ね、
うん、
思ったりはする、
うん、だそれ言うとさ、せっかくさあのなんだディズニーがさスターウォーズの権利さ、買ったんだからさ、
はいはいはい、
あのオリジナルバージョンもディズニープラスで見させてくれよってすげえ思う、
ね、
結局ね、あの第何バージョンか分かんないさ、ルーカスエディットのあのディレクターズアップデート版のバージョン何かがさ、しか見れないじゃないですか今、
今となっては中途半端な CG がこう追加されているバージョンしか見れないっていう、なんかありますからね、
レーザーディスクとビデオしかないんですよオリジナル版は、
なんかね、どうにかしてほしいですよね、こんだけ配信フォーマット整ってきてるんだったら、う
ん、なんかたまに結構このポッドキャストその件に関して愚痴ってます
よ、うん、そうなんですよね、
はい、そうですね、じゃあ、うん、そんな感じでいいですかね、
はい、
はい、なんでまあまた多分また今後もちょっとこのどうなるか分かんないけど、
うん、
ちょっともしかしたら過去作だったりとかちょっと配信作みたいな感じでやっていくかなって感じで、
ね、さっきあのピカチュウのパパさんもなんか過去作やってくれみたいなのは、
ね、ね、
言ってましたからね、
全然過去作でもいいし、そう言っていきたいと思いますので、まあ、まあ、
はい、
はい、引き続きよろしくお願いいたします、 ていう感じですかね、うん、はい、はい、じゃあ終わります。
はい、
はい、
この、というわけでこの番組では現在、お便りを募集しております。なんかこの番組の感想とかね、なんかこう、まあ、なんか意見感想、あと、まあ、なんか全然関係なくなんか最近こんなん見たよとかね、なんかそんなでもいいので、うん、送っていただけると嬉しいです。アドレスとしましては 29.tiz@gmail.com、 29は数字です。 29.tiz@gmail.com までメールを送っていただくか、底辺文化系トークラジオとか29歳までの地図とかで検索するとこのラジオのツイッターアカウント出てきますので、そちらにある DM フォームから直接いただいても大丈夫です。はい、
うん、
はい、はい、有料版、
はい有料版ね、有料版やってますんで、はい、あ、なんかねメールで、はい、DM でいただいたりとかしたんですけど、あのピクシブファンボックスっていうね、はい、サービスで検索してもらうと出てくるので、はい、そちらで、月額300円からで、
はい、
登録できますので、
はい、
ぜひ登録してください。
出してください、
出してください、出していってます、
はい、早く出してください
、お願いします。
はい、はい、で、なんか他おのおのありますか。
特には
、特に大丈夫ですか。
大丈夫です。
はい、じゃあなんか今日エンディング、なんか最近あの年明けになんか作ったトラック流します。はい、
はい、
じゃあ、本日は相手は私山田と
金内打撃と
メイトと
高島でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。